JOBBB マスコとって JOBBB691 回目です。家族ラジオ JOBBB は、日本国は大阪府の北部にあります千里ニュータウンの中央であります、千里中央地区にあります、私万場文夫の自宅6畳の和室にしつらえました仮設スタジオから、世界中に向かいまして、日本中に向かいまして大阪テイストの放送を流しております。本日は691回目です。13、4年前に始めまして、1週間1回木曜日に収録ということを、ずっと守ってきたというんですか、そんなことで皆さんのおかげで1回も休まずに691回を迎えました。そんなところで家族で作っておりますラジオで週1回収録ということで、1週間のことが、割と長い時は3、4時間もあったんですけど、最近ちょっといろいろ家庭の事情もありまして短縮タイプになってまして、今日もその短縮タイプでいきたいと思っております。それでもやっぱり2時間ぐらいはかかるんちゃうかいなとは思っておるんですが、そんなところでやってみると分かりません。まず最初目次から入っていきたいと思います。今日は大きく分けまして3パートです。1のパートです。週刊 JOBBB ニュースであります。359回目でありまして、家族ラジオ、バンバラジオ、JOBBB を作っております、運営しております、我がバンバ家族の動きなどを皆様方に知っていただきます。そして2番目です。これは当たりコーナー、ずっと続いておりますが、以前私の嫁さんのよっちゃんがやっておりましたが、よっちゃんは今ちょっと病気を得てましてしんどいということで、次男の鉄平がやっております。鉄平の健康レシピです。簡単で美味しくてシーズンに合って、誰でも作れるというコンセプトの料理をですね、鉄平がやっております。本日はこの目、木の目、木の目あえという言葉がありますけれども、木の目というのは山椒の葉のことであります。木の目味噌、たまたま山椒の葉が鉄平の家に入手できたということで、それを使いまして非常に美味しく日本の伝統に従ったような味噌を作ってみた、木の芽味噌ということです。これは誰でもできる料理です。どうぞご清聴お願いいたします。私もこれから試食してみたいと思っております。3番目です。リスナーさんからのお便り紹介ということで、我が JOBBB ラジオ、バンバラジオでありますが、やってます本人も変人なら、リスナーさんも変人、変な人もたくさんおられます。その方々の、家庭の様子とか、そんなところ生々しいお便りをいただいております。それも含めまして 1,2,3 のパートでこれから出発いたします。この JOBBB ランバンバラジオのプロデューサー兼ディレクター兼メカニックをやってくれておりますのが、次男の鉄平くんであります。鉄平くんにまずマイクをお返ししまして、それから私、
日本各地、世界中に散らばる、もうふみおくん長いね。JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。はい、放送前にね、ちょっと今日早めにオープニング終わってって言おうと思ったら全く終わらないんで、
そうかな、
ちょっと、もうイライラして、さっき配達していただきました。はいはい、ただいま、室内気温が 20.9 度で、外が快晴でございまして、本当に今日は天気がいいですね。ただ代わりにすごい、なんか花粉か、黄砂かわからないんですけど、今朝車で来たんですけど、車の周りにいっぱい黄色い粒みたいなのがついてまして、やっぱりもう春先やなというような感じがしております。
もう春先というか夏近くっていう感じもあります
ね。けどまだちょっとね、寒の戻りっていうか、まあまあ寒いですよね。
今日はヒヤッとしてましたね。
そうですね、もうストーブ直そうかな、しまおうかなと思ってたんですけど、けどまだもうちょっと待った方がいいんかなとか、なんかそんな葛藤というかね、心のなんか葛藤をやっております。皆さんのお家もどうされてるのかよくわからないですけど、大阪の北部は、まだまだ夜はちょっとひんやりするかなといったような感じですね。はい、
その通りです。
はい。ってな感じで、僕らの一週間の動きなんですけど、私、鉄平はですね、皆さんもそういうことをされてる方もいると思うんですけど、確定申告がね、
これがね、
はい、今日締め切りなんですよ。僕らこれ4月15日の木曜日に、配信2021年してるんですけど、今日が締め切り日で、これ僕のね、スケジュールちょっと立ててなかったのが悪いんですけど、もう今朝 出しました。
あ、よかった。
はい、あの、いろんなね、あの、インターネットで申告したりとか、やり方あるんですけど、うん、僕はもう旧来のやり方で、あの、書類に自分で自筆で書いて、うん、で、それを封筒に入れて、うん、で、あの、まあ、所轄の税務署に送るっていうことをしたんですけど、まあ、今朝、あの、郵便局行って、うん、あの、職員の方に、これ今日の消しにつきますかね、うん、あ、つきますよって言われたんで、はい、無事、今回は文雄くんのやつと、で、私、てっぺんのやつ、両方しまして、ほんまに大変でした。
よっちゃんがそれをずっとやってくれました
ね。そう、よっちゃんね、あの、ふみおくんの分はずっとやってて、で僕はまあ自分の分は自分でやってたんですけど。
2ヶ月か3ヶ月かかってましたね。
あの、ほんまに大変で、まあ、この、やっぱこれ大事なね、確定申告っていう、まあ、行事なんで、まあ、
特に、
そうそう、特に、僕らみたいな自営やってる人間にとってはね、あの、普通やったら、会社のね、経理の人がやってくれたりとか、やっぱ会社ってすごいありがたいなと、まあ、思いつつも、やっぱり束縛されたりとか、まあデメリットもあるんで、まあそのあたりは、なんか確定申告をこうやって自分でやってるこの年始のあたりっていうんですかね、まあ、あの、年度で言うと末になるんですけど、年度末に、なんか、その、会社員がいいんか、こういう自営業がいいんか、
ね、
はたまた何がいいん、農業がいいんかとかいろいろあるじゃないですかね。そんなことをね、まあ、思える年に一回の貴重な時間です。これやっぱり強制されんと絶対やらないですし、
やらないしね、
まあそもそも計算が嫌いやから、うん、僕今こういう喋りのことやってるんですけど、うんね、自分の一番嫌いなことを必ず年に一回やらんとあかんっていうのが、ものすごくストレスやって、はい、まあ、ただ、それでも、一応、今日、まあ、
ギリギリで、ね、
ほんまギリギリで終わりまして、けどそのことをね、とある人に言うと、うん、ちゃんとスケジュール立てた方がええでって言われて、いや、それは分かってんねんけど、
まあ、それはもうね、あ
の、それができへんから、ひいひい言うとんねやと。
まあ、そういうこと言う人にとっては分かってなかったってことなん
やけど、ね。そういうことですよね。うん、まあ、
嫌なもん避けたいわね。
避けたいですね。やっぱり人間、うん、やっぱり。
僕はずっとそれ避けてきたわけやからね。
で、文雄くんの代わりによっちゃんがやってて、で、よっちゃんやりすぎて、ちょっと今、しんどなってるっていうような。状況なんで、やっぱり世の中っていろんな人によって支えられてるんやなっていうのも、まあ、同時に分かったかなと思いました。
まあまあね、本当にあの、うん、馬鹿正直というぐらい僕らはもう馬鹿正直にやってますのでですね、今までなんかトラブルしたことはなかったんですけども、
そうですね、
まあまあこれぐらいの収入でまあトラブルというかなんか調べにくるような、
そうそうそう、
日本はそんな国じゃないと思ってますけど、そういうてね、
そうですね、
そのままずるずるとやってしまうことはやっぱり国民としてはしんどいです
よ、ね、ほんまやりたいないんですけど、
はっきり言うと
やりたいない、まあ、けど役所の人も役所の人はやっぱ大変やしね、今年特にあのコロナで、
うん、
あの去年はね、今年ほんま3月15日が締め切りやったんですけど、それがまあコロナ禍でその税務署とかに人がいっぱい集まって密にならんようにっていう対策で、
あ、なるほど、
まあ、その表向きの理由はそれで4月15日になったらしいです。
まあまあ多分それはその理由だと思いますね。
そうですね、はい、本当にあのこの1週間はまあ辛労とその不安とまあいろんなものと戦ってきましたけど、まあ一応終わって、まあ、なんかちょっと税金払わなあかんのが腹立つんですけど、まあ、それはまあ置いといて、
それはやっぱり、ね、国で暮らしてね、
はい、そうですね、
いろいろまあ公共のサービスもたくさん受けてますから、
そうです、
税金はやっぱり当然払うべきもん
ですよ。ただね、まあ、このラジオ聞いてある方も、そういう現役でね、うん、保険とか頭働いてあると思うんですけど、
うん、
健康保険がバカ高なったね、
うん、
今、
うん、
あれはちょっとびっくりしまして、
もう昔からものすごい腫れ込んでますもんね。
これからまたコロナでどうなるのかなって、まあ不安なこと言ってもしょうがないんで、
ま
あ、とりあえず、僕の1週間は
それで明け暮れ
もう確定申告で明け暮れて、
はいはい、
まあ、今ようやく終わってちょっとホッとしてるんですけど、
ね、文雄
君どうですか。
まあ、僕の方はまあよっちゃんの看病だよね。そういう意味ではもう24時間これは大変なことでね、
はいはい、
まあ、こんなことをまあ苦労を言うてもしゃあないんですけど、まあ、徐々に良くなってはきてるとはいえ本当に難しい病気ですね。
まあ、1歩進んで2歩下がる、
あれは大変、
2歩進んで1歩下がるみたいな感じですね。
80になるまで体験したことなかったし、
うん、
まあ、僕もね、今年去年中か1ヶ月入院したとはいえ、
はいはい、
まあそういうのがガバッとこのコロナの騒動と同時に来たっていうの
がね、うん、だからそういう時期やから、
それがすごいです。
だから、うん、リスナーさんも気をつけた方がいいですよ、ほんまに。
いや、気をつけたらというか、実際そういうような状況に陥ってる方もたくさんおられると思うんですよね。そうそうそう。
でね、やっぱりね、
うん、
無理って言うじゃん。無理すんなってよう軽く言うじゃないですか。あれ、ほんまやなと思って。もちろん、無理せんとあかんこともいっぱいあるけど、
ね、
例えば僕みたいにこの1週間のこの確定申告の辛労が、仮にこれが1年続いたとしたら、それは僕もおかしになりますし、
ね、
だからやっぱりそのあたり、自分をこう、ちゃんとケアしていかなあかんなっていうのをね、よう思いました。
なるほどね。
若いうちはいいんですけど、うん、それがもう40、50、60になってくると、うん、徐々にその若い時の蓄積が一気に来るっていうのが、
まあね、
今回そのよっちゃんで分かったんですよ、
ね。
だからリスナーさんも 気ぃつけてくださいね、ほんまに。
あの、気が抜けんタイプの人がおられますんでね。
そうそうそうそう。
まあ、僕なんかも、わー言いながら、まあまあ、それなりに元気になったって、やっぱり気が抜けるというのが、
そうそう。
まあ、よっちゃん代理のところがあったから、助かったみたいな、ね。
そういうこと。だから、よっちゃんが全部、ふみおくんのその悪い部分を吸い取って、まあ、今しんどなってるんで、まあ、僕らもやっぱりちゃんとケアしてやらなきゃなと。まあ、けど、なかなかこれもね、あの、親身になりするとしんどいんで。
もうちょっとね、いや、もう、ほんまに、あの、かなり、そう。溜まってるなっていう
感じ。だから、セルフケアっていう考え方も必要やし、セルフケアっていうのは、あの、看病する自身の、その、精神状態とか、健康状態をちゃんと、あの、ケアするっていう意味がセルフケアなんですけど、今やっぱそういう考え方がすごい主流になってるんで、あの、看病される方じゃなくて、する方のね、が第一っていう。
ともだ、とも倒れるなと、そうそう、どうしようもないもんでね。
そうなんですよね。
思いながらもやっぱりね、一緒に暮らしてますと、なかなか割り切れんところがあります。
はい。
まあ、まあ、なところがないねといえばね。
そうですね。
それとですね、はい、まあ、今日はまた、あの、まあ、こういう家庭の事情ですので、短縮でいかざるを得んのですけども、
そうですね。
まあ、そんな意味で、うん、まあ、つなぎというとなんですけども、簡単にですね、
はい。
まあ、あの、もう始まってから2、3回経つんですけども、
そうですね、
長寿シリーズをですね、
ああ。
というのは、まあ、これもコロナあり、今の家庭事情がありということと、とまあ、うん、僕が万が一コロナでも持ち込めばよっちゃんも大変なことになるし、僕自身もまあ心臓の病気抱えてますね、うん、ということで、まあ、外出を自粛してるわけですよね、
うん、
そんなところでまあ始めました。仕方がなく始めて意外と面白かった、まあ、FM 千里もそんなところで今取材禁止になってますので同じことやってるんですけども、
うん、
FM 千里やってますのはまあこれ、まあ、ずっと前始めてます日本の100名水をまあね、
うん、
まあ30年ぐらい前からのこうずっと思い出しながら話してるんですよね。
うん、
で、今度この場合、うちの場合のバンバラジオの場合も、
はい、
そういう意味で言いますと、まあ僕が割と、合計1000キロ歩いたわけですけども、東京から、まあ、下関までですね、
はいはい、
これはまあ東海道と山陽道を歩いた、その山陽道の分のですね、
うん、
思い出と同時に、まあ最近の様子とかそんなんも調べながら、うん、まあやってるという、そういうようなことで、今回もそれやるつもりだったんですけど、ちょっと時間がないもんで、
はい、
今回やるべきこと、どんなことを言ってたかと言いますと、ま
あ、なんか先週
下関なんですよね。
先週は確か山口の下関の壇ノ浦過ぎて、
そうですね、
日の山っていうところに入ったところで終わったんですよね。
はいはいはい、そうでしたですね。
でまあ、日の山とか の, あの由来はね、先週の放送を聞いてほしいんですけど、詳しく言ってます。
はいはい、そんなんで、まあ、平家物語があったりですね、あるいはまたその関府連絡戦があったりね、
うん、
明治維新があったり、日清戦争があったり、下関というのは、まあ、非常に気持ちのいいところですよね。海流が流れてまして、すごいいいとこなんですけど、うん、その奥にあります、うん、いろいろと日本の歴史みたいなものがですね、最先端に集まってるような部分もあって、レシピ好きの人にも、うん、まあいいし、とどにまた食べ物も美味しいところで、
そうですね、
フグがありました
ね。なんか話聞いてたら結構大陸と近いから、そういう大陸っぽい、例えば中国とか韓国とか、そういう匂いもするような場所ですよね、
うん、そう、もう大いにそれが匂いがしましてね、例えば歩いてましてもちょっと、
ちなみに文雄君、今週は何をするつもりだったんですか。
いや、今週はつもりとしては、いよいよですね、はい、下関をまあ、あの去りまして、
はい、
で調布というところに入るんですよ。これから
下関の隣の町、
隣、まあ、今は同じ下関市なんですけど、
ああそうなんですね、
以前は違ったあの、まあ、調布町っていうのがね、
長い、
ね、長いという
大阪府の府、
そうなんですよね。これは長門とあの辺言うわけです。長い門と書いてね、
はいはい、
あの辺は長門というエリアが、まあ、あったんですけど、その長門の中の、
はい、
に国府っていうか、日本のそのいわゆる大和朝廷、大和とか、まあこのいわゆる関西の政権がですね、
はい、
まあ調布を治める場、調布というか長門を治める場所として、
はい、
国分寺とかね、
あ、
そういうような、まあ、あのいわゆる国の出張機関を置いてたところという、うんうん、その風がついてですね、
はいはい、
長門と国府の風がついて調布という町ができ
た。ああ、なるほどね、はい、
うん、そこへいよいよかかるんですよね。
お、調布にね、
はい、はい、まあ、あのいよいよかかって、この調布というところが非常に、これはあの、まあ、言うてみたらですね、昔からあのお殿様のおられたところで、
うん、
下関の町自身は埋め立てがあったり、いろんなことが、うん、戦争があったり、そんなところで、まあ、どっちか言うたら大阪っぽいとこやったんですよね、
うん、
で西の大阪とも言われてるんです。もう戦運がいっぱいあって、色町もあって、ガサガサとした町やったんですけど、うん、調布はその、まあ、裏側みたいもんで、言うたら、まあ、京都奈良みたいな性格を持ってる町なんで、大阪に対してね。
なるほど。
で、そこへ我々はまあ入っていくわけなんですけども、
うん、
この町で、まあ、あの大事なところは何があるかというとですね、面白かったのは、この町へ行く、まあ、下関の前田いうところから次に調布へ入るんですけども、
うん、
その入り口のところにですね、面白い、龍珠山というね、山が まったんです。
お、山が。
これ、霊は、霊ですね、霊魂の霊に。
はい。
で、衆っていうのは、これ、和紙やと思うんですけどね。これも読みにくいんですよね。
霊魂の霊に
和紙というです。
おい、和紙？
和紙っていうのは、これね、就職の衆っていう上に書いてね。
はいはい。
その下に鳥という書くんですよ。
ああ、はいはい。鳥の和紙ですね。
鳥の和紙、ごめん、はい、鳥の和紙ですね。
おー、なるほど。
領樹山というんかね、山と書くんですけどね。
へ
え。この山があったりしましてね。
それ領樹山。
面白い山が出てきてね。実はこれは僕はね、インドでこの本物の領樹山に登ったことあるんです。
ああ、そうなんですか。
うん。まあ、お釈迦さんが、ここでまあね、初期の頃説教をしはって、仏教信者を増やしていかはった岩山なんですよね。でそこで同じ名前の山がこうポンとあったりしましてね、こんなところで、まあ、仏教というのがインドから中国伝わって朝鮮半島から日本に入ってきて、まあ、ここで息づいてるという、
まあ、香川にもそんな山ありますよね。クンビラ山じゃないけど、
そうそうそうそう、ね、あれもあれ中国、いやインドの山です
よ。そうですよ、ね、ネパールかな、クンビラ山。
あ、そうか、まあまあ、
なんか忘れ、なんかあるんですよ、
まあ、あの辺りです、
うん、なんかあるんですよ、ネパールかなんか、
まあ、もちろん仏教もネパールも関係しますからね、まあ、この領主山地は今で言うたらインドの領域に入った山にあって、こんなところまでやっぱり、まあ、いろいろ寺もたくさんあるところですし、いろいろあんねんけども、うん、実際にそういう名前までは伝わってきてるんやなというね、まあ、インドから始まった東洋文化というのか、そんなのがここまで入ってきてるというようなことも分かったり面白かったんですよね。でそれからですね、この調布へ入っていって、まあ、あのちゃっちゃっと行ってみますとですね、ここに大昔、
はい、
造幣局があったんですよ。
どういうことなの？金作るところですか？
金作るですね。金作りのところがありましてね。はい、何を作ってたかと言いますと、日本の最初のコインやとも言われております。
うん、
和道開放とか和道開珍と言われてるお金があるんですよね、
はいはい。
それを全国でいくつかあった中の一つが、この調布のですね、和道開珍を作ってきた寿前寺というんですけどね。
こんなところで作ってたんですか？
こんなところに作ってたんですよね。で、いくつか滋賀県でも作ってました。いろんなところで作ったんですけども、
はい、
もうこの和道開珍をここで作ったっていう、はっきりした証拠があるのが、この、調布の和道開珍を作ってた場所やというね、これもまあ非常に何ていうか大事な場所
やな。なんかお金作ってる場所ってちょっと魅力ありますよね。
魅力ありますね。ほんで掘ってみたら、うん、昔のそのお金のかけらが出てきたり、で昔はその鋳型がですね、陶器で作ってたっていうんですよね。
陶器でやってたんですか？
陶器で作ってた中に、まあおそらく青銅やと思います。流し込んでですね、うん、
はいはい、
ずっと流し込んでそれやってた、そういうような遺跡が出てきまして、その場所も今分かってるっていうことも面白いんですよ。
いいですね、それ、
はい、こういうようなめちゃくちゃ古いものがいっぱい出てくるんですよね。でそれを他にもまたそうかと思いますと、高山寺という寺があって、
はい、
これも地図見てもらったら分かりますけど、この高山寺という寺はいわゆる明治維新のですね、まあ大建物でありましたです、うん、ありましたですね、あの人ですよね、高杉晋作さん、 あの方がここでいわゆる騎兵隊というですね、
はあ、はいはい、
まあ農民も武士も商人も関係ないという、今までは戦いと言ったら武士だけやったけども、
うん、
まあ国難とか、まあ、下関の、まあ、大事なことを守るためにみんながやろうかといういわゆる、まあ、庶民の軍隊を作った場所があったり、でこれで、まあ、明治維新とかですね、いろいろなことが始まっていく、うん、まあ、始まって解決していくわけなんですけど、
なるほど、はい、そんな場所なんですね、
うん、そんなとこもあって、その高山寺 の、うん、そのいわゆる仏殿というのがこれは国宝に指定されてるね。
あ、
まあ、建物の国宝ってもそんなにないんですけど、こういうところにもこぼっとあるとかですね、
はいはいはい、
あるいはもっと言っていきますと何があるかと言いますと、大変ね、もうあの古い屋敷がいっぱい残っておりまして、土塀があって、
うんうん、
その間に、まあ、この辺南国ですから柑橘類の実がなってましてね、非常にのどかな場所でもあるわけですよね。
なるほど、
うん、そういうところをまあずっと僕ら歩いたわけなんですけど、
29年前、
そうです ね、
ね、
29年前、
1992年、
そうですね、
でしたね。
でもっと面白かったのはね、ここで面白い碑を見つけましてですね、
はい、
三州の虎市という大きな石碑があったんです。
虎市、
虎市中入ってきた場所という意
味ですね、渡ってやってきた、
そうですね、三州って何やっていうの、
そうですね、
これ何かと言いますとね、蚕の種なんですよ、蚕の卵なんです。
あ、
でこの蚕の卵が三州というんですけど、1800年、今から言うと1000、まあ、2000年前ですね、2000年ほど前にここの、ね、調布のこの場所へ上陸したと、初めて。ここから日本の養蚕が始まったと言われています。
あ、いわゆる絹織物というか、
そういうことですね。でそれがなんで来たかというと、当時ちょうどですね、はい、この辺はにあの豊浦宮という 豊浦の宮というんですか、
はい、
そんなんが今豊浦小学校というか、この近くにある小学校、豊浦中学とか、その 2000年ほど前の名前をずっと継いでいるのが学校もあるんですけどね。で、そこのところに何が行われてたかと言いますと、当時の、まあ、天皇がですね、これね、中愛天皇という天皇なんですけども、
はい、
まあ、この人については、まあ、いわゆる伝説時代の天皇という人もあるわけですけどね。
うん、
この人が、まあ、当時、大和朝廷に反抗してた熊祖という、
まあ、いろいろ出てくるな。
だから、駒さんちがいっぱい出てきますね。
岐阜県でも会いましたし、
まあ、そういう
金山かどっかでね、会いましたし。
まあ、これ、あれは駒さんじゃないんですけど。
駒さんじゃなかったですか、
うん、いろいろ出会ったわけですよね。一貫に統一ができたわけ
です。まあ、なんかその荒くれ者みたいな
やつ、まあ、そういうことですね。まあ、大和朝廷側から言うたらね、うん、向こうに言うたらね、向こうの荒くれ者やと言うと思うんです、それはね。まあ、アイルの問題とかいろいろあったじゃないですか、
そんなもんね。そうやな。
そういうようなですね、駒、う、さんとかいう、そういう。
まあ、見方変えるとね。
見方を変えれば、
そうそうそう、
当然のこと
で、ね、評価も変わるという。
そんなんで、はい、その中愛天皇さんがですね、奥さんを連れて一緒に一時ですね、
はい、
熊祖をまあ平定するためにこの辺りにですね都を移したんですよ。
ああ、熊祖をこう退治するというか、
退治っていうか平定っていうかね、
平定って言葉難しい
から、まあ、退治で言うかもわかりませんね、うんうん、まあこっち大和朝廷側に立ちましょうこの際は、
うん、
退治するためにその天皇様が奥さんを連れて、
うん、
ここでそのね豊浦宮という豊浦の宮っていうか何輪の宮みたいなもんですね、
うん、
いやまあその
何輪の宮さえ大阪城のね近くにありますけど、
あれもそのもう一時ですね
遺跡がね、
奈良からこちらへ移ってきたということですよね、
はい、
そういうように本拠をここまで移して、
うん、
まあ熊祖成罰を行ったという。
熊祖ってそんだけ恐ろしいやつやった
んですね。ものすごいですね。この人だけで収まってないんですよ。もっとまあ前後にもいっぱい熊祖のために戦う人がたくさん出てきて
る、ね。まあそれもアイヌ系の人なのかな。
いや、それはどうか
もしくは大陸系の人かな。
まあね、
まあ少なくとも日本の中の勢力の大きな一つやったことは間違いないですよね。
ものすごかったと思いますよね。こんだけもう都まで移してやるぐらいです
よね。そうですよ。大変なことですよね、
う
ん、これ考え
たら。そういうところでですね、うん、当時その、豊浦の宮という都が向こうに移ってた時にたまたまそこへ渡ってきたのがですね、これもまあ伝説の領域を出ないかも分かりませんが、秦の始皇帝中がいてたじゃないですか。
いましたね。
ね、あの人の11世の子孫と言われています。あの人から11代目の子孫のですね、空魔行という人なんですよ。要は空産っていうんですか。
空産ね。
うん、栄と書いて力と書く。
あ、
名字の方が、
はいはい、
たまたまここへお見えになりましてですね。
ええー、と、力ね。
ええー、と、力。
クンフーのクーやな。
カンフー、カンフー、クーさん、クーさんですよね。
クフーのクーやな、多分な。
カンフーさん、もう、カンフーさんじゃ、クーさんがここに持ってきてですね。
はい。
開口の卵で、大変優秀な卵を、ここのところもですね、この中愛天皇と神宮皇后さんに献上したと。
あ、
そういう伝説、このポイントやというところ、大きな、ね、自然石のですね、ところに大きに立ってるんですよ。
いいな、そういうのな。
うんうん、そんなの見ました
ね。おもろいな、2000年ぐらい前の話がね、
そう。
今楽しめるっていう。
そういうこと、そういう2000年前楽しむが、これがまあ、いわゆる、なんちゅうか、日本の、まあね、いわゆる最近までとか、今もまあ、昨日おるものと日本の大きな、まあ、一つのね、伝統なんですけど、
まあ、京都ね、
始まりがね。
京都は有名ですけど、そうか。
始まりが、
ここのところに
あるという、
隣の町だったと、
うん、こんなんがポンポンポンポンとですね歩いてるうちに出てくるわけですよね。
あ、まあだからそのあたりをまたちょっと今週はもうねちょっとやらないんで、
残念ながらね、
まあ次週以降にね話せたらいいかなと、
はい、
リスナーさんの中でも楽しみにされてる方も見てるみたいなんで、
そんなんですね、
はい、
そういう、まあ、あんまり有名でないようなこととかそんなも拾いながらですね、
そうですね、
これからずっと大阪まで500キロを皆さんと一緒に歩こうかいなと思っております
が、はい、
ね、もっとこう
楽しみにしてます、
環境が出れば詳しくお話したいな、
まあ、
ちょっと予告編みたいな、予告中間、
まあそうですね、
中間つなぎみたいな、
長宿山陽道つながりなんですけど、
はい、
以前僕何回かこのラジオでも紹介しましたが、水風トイレットエクスプレス水風、
そうそう、ね、
そうそう、あの列車の話を何回か、はい、まあ、僕偶然駅で会うことができて、
びっくりしたね、あれは、まあ、
それも YouTube の鉄の細道で、タブさん作った字幕とともにね、
はいはい、
お話ししてる映像として、ね、うんうんうん、見せてもらうんです、ついに水風がですね、
うん、
営業を開始しまして、
うん、
4月の、
うん、
今日が僕ら15日
木曜日、
じゃあ話聞いてください、4月15日木曜日なんですけど、
うんうんうん、
昨日の4月14日からですね、一年以上多分これ営業してなかったんですけど、その水風がですね、うん、14日からスタートいたしまして、
うん、
で、その、水風が、今回はね、周遊コースってやつなんですよ。水風ってね、片道の水風もあるし、 あの新大阪駅出発してまた新大阪駅まで帰ってくる水川でもあるんですけど、うんうんうん、まあその久しぶりの営業スタートが山陽山陰コースの周遊っていう、まあ一番多分水川の中でも豪華で走行距離の長
い
その営業パターンなんですけど、それが昨日からスタートして今今日が15日なんで、まあ2日目やから今日はね新寺駅からスタートして、
山陰線行ってん
じゃね。そうですね。でまたあの松江、あれこれ総原って読むんかな、で松江でまた新寺駅に戻ってくるっていうね、なんかそういうパターンを今日2日目、まあスタッフの方頑張ってされてるみたいなんですけど、まあそれこれもやっぱりね、あのそのコースによってはあの下関到着のコースもあるんですよ。
あると思いますよ。
あのね、山陰コース下りっていうのがあるんですけど、あ、これはあれか、下の、そうね、大阪駅スタートで、最終的に2日目は下関駅で、
あ、いいですね、
到着するんで、
あ、こや、
だからもしかしたらなんかね、あ、その辺りも、まあ、そうか、これは山陰やから、どっちか言ったら萩とか、まあ、島根の方をこう、渡るやつやな。だから山陽コースの、で、多分あれやな、文雄君の言ってるあたり。
山陽と山陰がですね、交わるのが下関ですよ。
はい、うん、そうそうそうそう。
うん、だからぐるっと一周した場合そこ行きますしね。
ああ、なるほどね。
うん、新下関とか下関とか、これも話したところ、
山陽コースの方やと、その岩国とか、
ああいいですね、岩国、
徳山とか、
ああ皆歩いたとこですよね、
はい、まあ、下関とか、
これからご紹介しましょう。
そうですね、走るみたいなんで、まあ、この辺りでもその今日話した調布とかもしかして横通んのかなとか、
ね、調布ボイラーで有名ですよね、
はい、思ったりしながら、まあ水川でも今頑張ってますんで、皆さんちょっとあの心に留めておいてください。
たまたま縁があってね。
そうですね、はい、まあそんな話もちょっと思い出しましたけど、
山陽山陰は面白い。
そうですね、はい、また次週以降文雄君の
もうちょっとね、
長寿山陽道ボラボラも続編が始まると思いますので、はい、ご期待いただきたいと思います。はい、それではこの後はですね、私、鉄平が友人からいただきました、山椒の葉を使った、まあ、木の芽味噌。この芽味噌。こちらの作り方と、で、文雄君にも、実食で。
ここで、これそうですか。
そうですね。
タッパーに入ってます、
ね。タッパー入ってます。
これはいいですね。
ちょっと今日ね、変わったもんに、この木の芽味噌をつけて食べてもらおうかなと思っておりますので、はい、全部はこの後のコーナーでお楽しみください。てっぺーのー
健康レシピ、
イエーイ、バン、さあ、というわけで始まりました、私てっぺーが作ってふみおが食べる健康レシピでございます、
はい、
簡単で美味しくて安いレシピをご紹介しております。
面白いです、
は
い、
そうですね、今日はですね、はい、まあ今週めちゃくちゃ忙しかったんで、そんな状況の中でも作れる料理ということで、山椒の葉、まさに今が季節なんですけど、山椒の葉っぱ、まあ、新芽なんですけど、そちらを使ってですね、お味噌、これ木の芽味噌とかこの芽味噌とか、まあ、言い方あるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと分かりにくいんで、まあ、山椒の葉の味噌かなというような感じなんですけど、
はいはい、
まあ、そちらをですね作って、これ結構前に作ったんですよ。4日ぐらい前に作ったやつを冷蔵庫で保存しといて、で今ちょっと文雄くんに食べてもらおうかなということで、
トッパーが前にあるんですけ
どね、はい、スタジオ持ってきまして、はいはい、ただこれってやっぱり単品で食べても美味しいんですけど、やっぱなんかね、例えば野菜スティックにつけたりとか、焼き魚とか、お肉とかにね、
なるほど、
添えて食べるもんなんで、なんかないかなと思ったけど、何もなかったんで、今日はこちらで食べていただこうかなと。
これ僕昨日買ってきたパンやんか、
はい、レーズンブレッド、
はい、
というね、
はい、
そんなパンが今あの、はい、食卓というかスタジオの上に並んでおります。
昨日スーパーで買ってまいりまして、
はい、
我々夫婦の朝の朝食にいつも使ってる、
そうなんです、ね、
四季島パンのね、
あ、四季島さんありがとう
ございますありがとうございます。お金持てませんが、
そうですね、自費で買ってます、
はいはい、パスコです、はい、
でまあそれをつけて食べてもらおうかなと思ったんで、まあ早速ちょっとどうぞ、
今タッパー開けますよ、
はい、作り方は後で紹介します。
わかりました、これ開けたらいいね、
はい、どうぞ。
なんと、色のドロッとした、
はい、来ましたね、
はい、ドロッとした液体がタッパーの、もうあんまりたくさん入ってません、こんな感じで、
もうだいぶ使ってもうたんですよ、実は。
あ、そうでしょうね、
実際にね、うちで使ってるんで。
あ、いやいやいや、あの、そらそうやと思います。で、これはもう手でつけましょうか。これ
、そうですね。だからまずちょっとそれだけで一回ねぶってくれます。
はいはい、ほんならちょっと人差し指でこうね、はい、あ、薬指で、人差し指でね、よし、おお、冷たいね。
はい。冷蔵庫から出した
ら、はいはい。ちょっと待って、これ。マスク汚しといかんので。
はい。
はい。もっぺんやるわね。はい。よっしゃ。おっ。おう。
どんな食べ方やねん。
いやー、美味しいわ。
またこれ、あの、YouTube で今、JOBBB チャンネルあるんで、そちらで動画配信しておきます。
おー。文雄
君のこの様子は。
わしまた山椒が好きで、
はい、
田舎の家の細い横に川が流れて、その川の このね、土手のところにいい山椒が生えとって、
あー、はい、
よーこれね、身も取ったし、芽も取ったし、
うん、ただね、ちょ、今回また後でレシピ言いますけど、ちょっとね、
うん、
ちょっと山椒の風味がちょっと弱いんですよ、
うんうん。ちょっとね。
これまた後で言いますわ。
そうですか。
はい、種というか。
そう、僕がの、流れにあったやつやともうちょっとね、
そうそうそう、
ピリッときたなと思うんですけど、まあこれぐらいが今の年頃としてはいいかもわからん。
はい、
うん、
実はですね、使うお味噌、まあ今回は、愛媛の麦味噌使ったんですけど、足らんかったんで、
うんうん、
ゆず味噌を使っちゃったんですよね。
ああ、で、ゆずの香りが。
そうなんですよ。まあ、これもまあ、季節のもんやから、ええかなと思いつつも。
季節やないで、ゆずは。
ああ、ゆず季節ちゃうから。あ、そうやな。ちょっと、季節は、う
ん。なるほど、なるほど。それで分かった。
うん。う
ん、はい。な、まあ、この、生で今、はい、行きまして、大変美味しかった。まあ、こんなんで、普通、僕も酒も飲まんのにね、
うん、
なんかいっぱいなんかあったらええなとか言うんですけど、そういうことはもう言わんようにします、はい。
あ、そうですね。
うん。まあね、我々の。
アルコールいろいろありますから。
そうですね、アルコールについては、まあ、いろいろなことがありますので、なるべく話はしてほしい。はい、
まあ、もう言うてもうたけどな、
ね、言うてもうたね、ほんまに。ほいじゃあ、これちょっとドロッとした
やつ。それね、ふみおくんね、多分ね、パンをちぎって、
はい、ああ、そうか。
中に入れた方が、
なるほど。
いいんじゃないかな。
パスコの
今文雄くんがね一枚のパンに、
はい、この食パンですよ、はい、6枚切りです
味噌をねかけようとしたんでちょっともうちょっと小さくてもいいんじゃうパン
そうそう、
うん、ちょっとでかすぎんじゃう
お前ら
お前ら4
等分しても
そうですねあんまり多いとね、はい、食べれんかったもあれなんで、はい、
手ちぎりまして4等分して、はいはい、まあこれだけ食べてもブドウは美味しいんですけど
そうですね、はい、パンはそのまま、
まあ、なちょっとつけましてあこんな食べ方さ初めてやな、
はい、多分味噌にそうですね、パンつける人もなかなかいないと思うんですけど
いやいや何つけてもいいですよね、
はい、
まあジャムを思ったらいいわけです
そうですそうです和風ジャムです、ね、
何も味噌と思
どうぞ食べてください、
はいはい、うんなるほ
どなるほど
うん、
うん、まあちょうど柚子入ってるからちょっとマーマレードみたいな感じにもなるかなと思ったんですけど
まあそういうことも言えるな
、はい
うん、あんまりつけるとちょっと辛いね
あそう、うん、なるほど
あ
まあ味噌入ってますからね
うん、うん
まあまあ、まあいけるかな。
いけます、いけます。
なんか無理やり言わしたみたいで申し訳ない。
いやいや、そんなもんじゃ。
ちょ、僕も一回いただいてみていいですか、そのふみおくんの それをちょっと。
こんな後で。
はい、いいです、いいです。はい、僕もやっぱり実際自分で作ったんでね、
うんうん。
はい、じゃあちょっと今、パンを味噌につけて。
はい。
ああ。
これちょっとおもろいわ、
いける。あんま合わんな。
そうかな。
うん、考えようか。
考えるやん、もう。もうちょっともらう。
だからこれね、うめ、ん、こは野菜とかで作ったらうまいでしょ
うん、
まあ。例えばスナップエンドウちょっと。
ご飯でもうまいんや。
あ、そう。
めっちゃうまいご飯は。
タケノコにね、つけたりとか、
うん。なるほど。
茹でたタケノコとか。
なるほど。
あと茹でた大根にかけるっていう料理も、
うん。うん、
結構美味しいと思います。
なるほど。
はい。じゃがいもにもうまいらしいですよ。茹でたじゃがいも。
なるほど。
うん、あとは、洗ってこう切ったきゅうりとか、
うん、
あ大根とか。
なるほどね。新鮮な野菜ね。
そうそうそう。よっちゃんは昔はスナップエンドウ茹でてね、それにつけて、こういう味噌とか食べてましたけど、まあまあ、結構何にでも合うかなと。
ブドウパンで初めてです。
そうですね、うん。多分世界でもあんまりいないんじゃないかなと思いますけど。
ふにゃふにゃ言いなが
ら。そうそう、パンにつけてね。うんうん、はい。まあ、てな感じで、
うん
木の芽味噌。
つけるもんとしては、確かに最上のもんではなかったけども。
パンはね。
うん。結構、まあ、なんていうか、面白いし、刺激にもなるし。
そうそう。
うん。まあ、朝こういうのがさっと入れてもおもろいと思いますよ、
ね。僕思ったのは、ちょっと今スタジオやからできないんですけど、ふみおくんさっき、パンにね、この味噌かけようとしたじゃないですか。
うん、
で、まあ、あれでかけて、ちょっと、バタースティック、なんかでこう伸ばして、ね
うんうんうん、
伸ばして、
うん、
で、トースターで2、3分焼いても、うんうん、多分結構美味しいんちゃうかなと。
まあ、サンドイッチ風にね。
そうそうそう。
うんうん、
してもいいし、
まあ。サラダ挟んでもいいね。
そうそう。いろいろ可能性考えられるなっていう。うん、まあ、そういう、山椒の葉の味噌でございます。うん、はい。じゃあ、今からちょっと作り方。
うん。
紹介します。
ちょっと食べるのやめますね。
あ、ちょ、それで蓋したらあかんわ。じゃあなんでこんなんで蓋すんねん。これで蓋したら中身食べれようになるやろ。そういうこと考えてください。まあ、ちょ、ごめんなさい。今ちょっと僕らのこのスタジオの様子分かってなかったら話分からないと思うんですけど。
うんうん、
はい。ではですね、
うん、
まずは、山椒の葉っぱですね。
うん、
まあ、今回は、うん、まあ、そうやな、20枚。何を持って枚っていうか分からないですけど、まあ、適量です。
なるほど。
両手にちょっとこう、いっぱい入るぐらいの、山椒の葉っぱを使いました。もうちょっと使った方が良かったですね。はい。
あ、はい、ね。
そうですね。まあ、今回ちょっとお味噌 ちょっと失敗しました。はい。で、あとお味噌です、うん。今回は愛媛の麦味噌、ちょっと甘めの味噌を使いましたけど、うん、これ合わせ味噌とか白味噌とか何でもいいんですけど。
これよく使いますね。
はい。味噌の、量が 80g でした、
うんうん。
はい。愛媛の麦味噌 80g。
はい。
で、砂糖大さじ3杯。
うん。
そして酒が大さじ2杯。
うん。
で、みりんが大さじ1杯と、うんうん、いうことでございます。うんうん、はい。では、作り方なんですけど、もう本当に簡単です。まずは山椒の葉っぱを茎から、枝から取って。
あ、一枚一枚取るの？
取ります。で、うん、茎と枝は使いません。
う
ん、
なるほど。
はい。結構、口に残るんで。
ああ、そうかもしれない、
はい。この山椒の葉っぱを取る作業が一番めんどくさいです。
うん、ああ、一枚一枚取るのがね。
そう、これが一番時間かかります。
20枚ぐらいのもんやったら。
うん。まあ、20枚っていうかね、山椒の葉っぱ、皆さんご存知は思うんですけど、あれ、どれを持って枚って、まあ、20ポンって言った方がいいかもしれないな。
ああ、なるほど、
う
ん。大きな軸の、
そう。
まあ、繋がっとるからね。
そういうことです、そういうことです。うんうん、はい。で、まあ、それを手でこう、葉っぱをですね、一枚一枚ちぎりまして、で、まあ、ちぎった先、置く先は、すり鉢、
うん。
すり鉢の中に葉っぱ入れていって、で、まあ、全部取れたら、葉っぱ取れたら、うん、すり鉢でよーくすります、
うん。
ほんまによーくすってください。
うんうん、
よーくするとも
う、もうドロドロになるぐらい。
そうですね、葉っぱの形なくなりますんで。
まあ、そうですよね。
はい。で、すれましたら、うんうん、先ほど紹介した、味噌、砂糖、酒、みりん。
なるほど。
これを、すり鉢の中に合わせまして、
うん
で、またよーく、すり鉢で、山椒の葉っぱと一緒に、
味噌すり
ちゃ
ったやな。
そうですね。
なるほど。
ごますりならぬ、味噌すりをしてください、うん。
先ほどそのシーンは僕このね、
動画でね。
動画で見せてもらいました。はい、僕びっくりしたことが一つあるんです。
なんですか。
後で言いましょう、それは、はい。
またよかったら皆さん、YouTube の晩飯チャンネル見てください。
うんうんうんうん、
はい。で、そんな感じで、すれば、完成なんですけど、ちょっと今回ですね、僕が参考にさせてもらった、レシピはクックパッドのレシピなんですけど、
う
ん、インターネットのレシピなんですけど、
ありがとうございます。
クックパッドのね、はい、ファルメルスクさんっていう方、ちょっと何て読むかわからないんですけど、まあ、その方のレシピを参考にさせてもらったんですけど、その方は実はですね、お味噌、まあ、白味噌使ってたんですけど、100g やったんですよ。で、なんで僕今回、愛媛の麦味噌 80g だけやったかっていうと、単純にそれしかなかったんですよね。在庫はなかったんで、80しか使わなかったんですけど、ちょっとね、その調味液というか調味料のそのサラッと感と味噌があんま合わなくて、なんかね、ほんまにサラサラになっちゃったんですよ。サラサラになったらこれだとちょっとなかなか野菜スティックとかにもつきにくいかなと思ったんで、やっぱりその 100g と 80g やから、まあ、20g の差もあったしね。で、愛媛の麦味噌自身がその白味噌みたいにドロッとはしてないというか、まあ、やっぱり味噌って味噌ごとの特性があるんで。
ね、麦やからね。
そうなんですよ。だからそれでね、ちょっとサラサラになりすぎたんで、まあ、なんか他に味噌ないかなっていうことで冷蔵庫探したら、さっきちょっとお話しましたけど、柚子味噌が。
出てきた。
はい、これちょっと友達からもらったゆず味噌なんで、はいはい、めっちゃ美味しいゆず味噌やから、うん、まあこれ大さじ1杯ぐらい加えようかなと思って、まあ重さは測らずに大さじ1杯強バーンと
入れた、
はい、すり鉢の中に入れて、はい、ですりました。
なるほど。
で味見したら、山椒の葉のこの風味というか、このいい感じの春の香りがね、あんまりしなくなって、
秋と混ざったよね。
そうですね。逆に秋の方が強くなってしまったという。
まあ真珠ま入り混じりってことやね。
そういうことですね。
面白いね、
はい、なんでだから使うお味噌は、できたらあんまり他の味が入ってないやつがいいから、だからまあクックパッドのこの方も多分白味噌使ってはったんかなと。で白味噌の方がね、多分山椒の葉の色が出るんですよ。
生きるわ、
ね、緑色がね。
そうやね。
はい。だから、うん、まあ合わせ味噌でもいいけど、結構色がやっぱりきついんで、できたらこれ白味噌の方がいいかなと、まあ作って味見した感じではそう思いましたね。
ね、
まあやっぱようクックパッドもよう考えてるなと。
それはもうすごいもんですよ。
はい、
うん、
感じはしまして、まあただ無事、まあできたことはできました。はい。で冷蔵庫で保存して、まあ、1ヶ月ぐらいは持つんちゃうかなと思いますね。
まあ、こんだけ、味がついてるとね。
そうですね。かなり味濃いです。
もう濃い
ね。かなり味濃いんでね。はい。
了解しました。
はい。で、ちなみに今回ですね、山椒の葉っぱは、友達からいただきました。
ああ、よかったね。
その、ゆずみその友達とはまた別の友達がおって、
なるほど。
まあ、その友達の家の庭に、山椒の木があるみたいなんで、
なるほど。
はい、そこからちょっといただいて、で、まあ、大阪に送ってもらったんですけど。
あ、まあ、よう送ってくれてありがとうございます。
はい、保存方法が結構面白くて、山椒の葉っぱの。
それも教えてもらったわけ？
教えてもらいましたね。まあ、ほんと簡単なんですけど、キッチンペーパー水で濡らして、キッチンペーパー水で、まあ、そんなぐじゅぐじゅにしない、ちょっと霧吹きでかけるぐらい濡らして、まあ、
湿らすっていう感じ
で。そう、湿らせて、湿らしたキッチンペーパー、まあ、2枚用意しまして、で、それで、 山椒の葉っぱを上下挟むんですよ。こんなパンやらんでいいですかね。優しく挟んで。
なるほど。
はい。で、それを、チャック式の袋。うん、まあ、ジップロックとかでもいいと思う。何でもいいと思うんですけど、うん、まあ、そこの中に入れて、うん、で、口をチャックをバー閉めて、
はいはいはい、
まあ、中の空気も抜きながら閉めて、はいはいはい、で、冷蔵庫で保存しとけば、うんうんうん、まあ、取れたてとはいかないんですけど、うんうん、まあ、
それはちょっと無理かも、ね。
ちょっと無理なんですけど、うん、それでも、山椒の葉っぱ乾燥せずに、みずみずしい、
うん。なるほど。
まあ、香りも、比較的長期間楽しめるかなと。
なるほど、
このやり方は皆さん真似してください。
なんかお寿司屋さんでもそういうやり方でね、
うんうんうん、
要はあのシソの葉っぱをね、保存しとかあったりするのを見たことありますけども、
冷蔵庫でそのやり方したら結構持つよ、うん、ほんまに、
ね、あの水をやっぱ与えとかんといかんわけやね。
そう、ただね、油断すると、うん、夏に入るとやっぱり気温上がったりとか湿度上がったりするから、ちょっとあのカビ生えてしまう可能性もあるから、
また逆にそれが問題がある。
そうですね、まあまあ、できたら早めに食べた方がいいかなと、う
ん、まあ少々はまあ1ヶ月は確実に。
そうですね、まあ、確実とか多分1ヶ月ぐらいは多分ね、うん、このやり方で山椒の葉っぱ持つと思います。はい、
わかりました。
はい、まあ、てな感じで、
はい、いろいろと、まあ、問題ありだけども、結構まあそれなりに刺激的なというか、
うん、
面白いパンの食べ方を僕は体験させてもらってですね、
うん、
結構楽しかったですね、
はい、で、はい、今ちょっと考えてるのが、うん、まだその友達からいただいた山椒の葉っぱまだ残ってるんで、これをね、うん、天日干しして乾燥させて、
うん、
で、山椒塩を作ろうかなと。
え？
山椒塩。
ああ。
山椒の葉っぱを、これまた、ごますりでこう、すり鉢で細かくして、でそこにちょっと軽く塩を加えたら、あの、山椒の風味のする塩、まあ、いわゆる山椒塩ですね。
なるほど、面白そう、ね。
これができますんで。
なんか、こう、どういうか、あの、白い、美味しいご飯にパラッとこう、かけてもいいし、
そうそう、
握り飯に使ってもいいし。
天ぷらとかね。うん、
まあ、いろいろ、あ、まあ、天ぷらも
何でも合いますよ。
なるほどね。はい、まあ、調味料として、ちょっと、はい、渋いっていうか、和風の、
そうです。
塩ができるわね、
まあ。見た目もね、
うん、
ちょっと抹茶塩みたいな感じ で、
いいですね、
かっこいいんですよね。
なるほど、そう、
ね、これはやっぱりね、手作りでするっていうのが、
うん、そうやんか。
楽しいですね。そうそうそう、まあ、売ってるやつもちろん買うのもいいですけど、やっぱり自分で作ってね、うん、味わうのが一番、うん、楽しいし、こう刺激になりますね。
そうですね。
はい。
あ、こんななるんかという、まあ、勉強になるとなんで、なんで
勉強になりますね。
面白いね。
はい。あとね、山椒の、うん、山椒茶は、棚の芽もいただいたんですよ、実は。その同じ友達から。
よかったね。
で、それも天ぷらにして、いただきまして。
ああ、美味しかった。
まさにもう、そう、めっちゃうまかったです、ね。
これはもうストレートに。
春のパワーでしたね。
なるほど、ね。
はい。皆さんもよかったらまた、山菜、今まさにベストシーズンだから、
はいはいはい、
まあ、ちょっと遭難とかね。あとはあの、所有権とかに気をつけて。
この前もね、女の人二人が熊に噛まれてね、
あ、
大騒動やったんですよ。
熊だけじゃなくてね、あの、遭難する可能性もほんまにある、あるんで、
はい、
まあそこら辺気をつけて。まあ、
地元の人でもそうやから、
そうそうそう、
よそから行った時はやっぱり声かけと、
そうそう、
所有権の問題もこれもね、
そうそう、あんま荒らしたらダメです
よ
ね。
あの、山の中入ったらいっぱい書いてます
ね。長野県とかね、新潟県とか行ったら。
ものすごいですよね。
まあまあ、ここら辺でもね、奈良県とか行っても書いてますしね。
まあそれは当然ですよね。
そうそうそう、
財産やからね。
そういうことですね。
まあそういう辺とか気をつけながら、
そうそうそう、
こういう自給生活、その問題が一番多いですよ、
ね。そうですね。はい。まああの、
トラブルを起こさないよう にしてください 、
ね。そう、トラブルせずに、楽しい山菜ライフを送ってほしいなと思います。
は
い
は
い、
あ、ほんで俺がびっくりしたというのはね。
あ、そう、それ聞いた。
お前があの、今、ノートパソコンに、もう自宅で作ってる動画を見せてもらって、
はい、YouTube の動画ね。
もう、綺麗にやってるな思ったんやけどね、一番あびっくりしたっていうか、おもろかったのは、
うん、
山椒のすりこぎがあったやんか。
あったな。
あれ面白いの作ったね。
あれ何やろな。
あれ山椒の木やで。
あれ山椒の木なんや。
そうやね。すりこぎは山椒の木がいいんですよ。昔から。いや、普通ね、あれ作ってるっていうのは、まあ、ちょっとなんか。
よっぽど意識の。
まあ、意識が高いか、
金ないか。
持ってたのか、足りないことはない。あれ買ったまんやと思うからね。結構高いね、ほんで。普通の木でもよかったんやけど、まあ、なんかね、それこそ、あの、宮島の鳥居みたい、自然の木を使ってね。
なるほどね、
うん。やってるっていうのがおもろかって、よう見てみたら、あ、山椒の木やないかって。
あれそうなんですね。
そうですよ、今、あの。
なんかあの、変な形して、のあの、自然薯みたいな感じでね、何やこれと思ったんですけど、
まあ、握りにくいかね、
そんなんや
つ普通のなんか、もっとちゃんと成形した、すりこぎの方が握りやすかった
んですけど。そう、普通はね、なんか、檻の金棒みたいな、ね、あの、凹凸がないバージョンなんですけど、あんなやつでしょ、すりこぎって。
これはお前とこのやつは、まあ、誰がこうできたかもしれんけども、そういうような、まあ、言うてみたら、山椒の味噌作るのは一番ふさわしかったかもしれないなと思って、ね。
ああ、なるほどね。
まあ、そんなこと。
まあ、偶然ですね。
うん、今ちょっと地引き引いたらね、
はい、
そう、あの、すりこぎのところにほとんどが、いいすりこぎは山椒の木を使うって書いてましたんで、お前とこも間違いないと思います。
ありがとうございます。
は
い。
はい、まあ、まさに余計な話です
ね。偶然でございますね。
はい、はいはい。
まあ、というわけで、今週は山椒の葉っぱの、
珍しいもの食べました。
木の芽味噌、この芽味噌でございました。
はい。
あの、 調理風景とかね、
うん、
気になる方はです
ね、面白いよこれ、
はい、YouTube の晩飯チャンネルで動画配信してますんで、うん、そちら見てください。その文雄君が今言ったあのシソの木の、あ、山椒の木か、
山椒の木、
山椒の木のすりこぎも出てくる、うん、と思います、
うんうん、
よろしくお願いします、
はい、あの皆さんやってみなはれ、
やってみなはれ、
やってみて、まあね、はい、味とかそんなのいろいろも自分の作ったものなら納得もできるし面白いですよ。
そうですね、
うん、
はい、
やることが大事です。
それではこの後は、
うん、
一週間に一度のお楽しみ、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバテッペイと、
はい、バンバフミオです。よろしくお願いします。
それでは、
はい、行きましょうか。
フミオくんの、
はい、僕の方がラッキーです。はい、この音がまず今日の始まりですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、私のガラケーに今朝もうトレトレのメールをいただきました。こういうことであります。おはようございますから入っております。
おはようございます。
今朝は、
はい、
子供たちとのトイレの争奪戦に負けて、
は
あ、危うくいつもの電車に乗り遅れかけてしまいました。
あ
が、
はい、
間に合ったと書いております。
よかったです、はい、
ね、子供さんがやっぱり4人ですか、親父さんも含めて。
いや、ややこしい、
タム先生、
ややこしいから、先生、親父さん含めて、子供含めてって言わへんの、子供、お子さんは3人ですよ。
そう、ほんなら、それプラス、
はい、タムさんとあと奥さんですよね。
うん、奥さんはまあ、その、本田生には なかったと思いますけども、うん、4人が取り合うということでしょうね、同じ時期に出ていくようになった。
ああ、そういうことやな。はい、
まあ、こういうこと書いてますね。
はい。
はい、それで、お元気でお過ごしでしょうかということですね。
なんとか元気です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
下の息子が、
はい、
みんなと同じ時間帯に出かけるようになって、
うんうん、
新入学したわけですよね、うん、小学校へ。朝の行動パターンが同じようになってきて、
うんうん、
毎日結構大変ですとか言います。
うんうんうん、
そういえば、からとかありますが、
はい、
話が。田舎の家には、はい、トイレがたくさんあってよかったな、などと、爽やかなことを考えながら出勤しておりますと。
なるほど。
はい。まあ、はい、僕の田舎の家でも、
覚えてるだけでも。3つあ
ったもんな。3つありましたよ。上のトイレと下のトイレちゅうのがあって、上のトイレが1つと、
はい、
下のトイレは大きい、まあ、1畳、畳2畳ぐらいあったかな、あれ、1つの部屋が。
でか
っ。これが2つあってですね、もうなんか子供の時なんか広すぎて困ってましたから、また分も大変だったんですよね。
はいはい、
まあそんな家もあったんですね。タブさんとこの田舎の家もそうやったかもわかりません。
かもね、
さあ、ここで丸が入って、一旦このトイレから切ります。山陽道ボラボラ、絶好調ですね、ということでありがとうございます。
ます
はい。まあ絶好調に行ったり、まあ今日みたいに短縮に引っかかったりしておりますが、古代の通信速度の予想外の速さに驚いたりしながら聞いておりましたということですね。日の山の話でしたね。
そうそうそうそう、はい、下関のね、日の山から京都までバー行ったっていうね、はい
はい、当時は奈良やったと思いますけど、
1時間でしたっけ、2時間
3時間
あ3時間か、
新幹線と同じ言ったか、まあ、3時間弱でしょうね。まあ一番早い手段やったみたいですね、それがね。
うん、
はい、うろ覚えですがと書いてありますね、
はい、
下関って昔は馬関と言っていたような気がします。馬関っていう馬という字、関所の関と書くんですよね、
はいはいはい、
で赤い馬っていうのかな、あれあった、赤い宮の
あれね、あれ亀の森の
よう忘れるんだよな、あの重大な下関の
あわかります、あの選手、そんな
話だ、赤間神宮。赤間の間がね、
はい、
今は間になってますけど、昔は馬やったと。
ああ。なるほど。
赤い馬やったという説もあるわけですよ。
ああ。
で、それで、まあ、いろいろあって、
馬ね。
馬と、下の関の関をかけて、馬関と呼んでた時代があったんですね。
全然関係ない話なんですけど、
はい、
あの、徳島に、馬っていう地名があるんですよ。
ああ、あるらしい。
あれもね、
うん、
バンバの馬なんですよ。
あ、そうですか。それは
今はね、もうね、わからんっつって。あ、じゃあ、違いますわ。なんかね、二つの字で馬って読むんですけど、読めへんから、今はひらがなで馬ってなってるんですけど。
まあ、そうした方がいいですね。
やっぱり馬って大事ですよね。
そうですね。
煙も大事やけど、
はいはいはいはい、
通信手段、ね、
うんうん、
輸送手段。
まあ、そんなんで、
はい、
赤間神宮の馬が馬やったっていう説があるので、その赤間の関ということを省略してバカンと、
あ、
こういうように明治維新のあたりはそういうふうに言ってましたね。
バカンってね、
バカン戦争という、 向こうでイギリスなんかで戦った戦争がありましたんですけども、はいはいはいはい、その戦争を下関の戦争を言うたりするんですけども、馬鹿ん戦争の方が通じる場合もあります。
なんか馬鹿んって人いませんでした、うん、馬という字に韓国の韓で馬鹿んっていうなんか中国かどうかの偉いさんおった、
まあ、いやあったかもしれませんね、
うん、僕そっちかな思ったんですけど、うん、違うんですね、
うん、そうじゃないんですよね、うん、まあ、そんなことがありまして、はい、馬鹿んという響きがはですね、鉄道連絡線として関浦航路や、
はい、
関浦航路がここから就航してきたことなどを思い起こすと、
ああなるほどね、
うん、明治から戦前にかけて九州や半島への玄関口としてにぎわっていた当時のことが想像されて、独特の考えが湧き上がってきますと。
田部さん特にその時代好きですもんね。
ですね、まあ激動の時代があってね、
蔵書にもいっぱいね、
うん、
あれじゃないですか、
え、
タブさんのお家の蔵書に、はい、そのあたりの時代のね、はい、明治時代とかね、はいはい、いろいろあるじゃないですか。
鉄道がもうここはいっぱいあって、まあ、鉄道のトンネルもあって、しかも3階建てのトンネルがあるとか、うん、人が歩ける鉄道トンネルがあるとかということもあって、うん、まあ、タブさんのてっちゃんの人も興味持ってはるんでしょうね、そういうことは、ね、
うん、かもしれないですね、
はい、で、うん、独特の考えが湧き上がってきます。自分は駅とホテルを往復しただけなので、下関のことはほぼわからないのですが、
うん、
ゆっくり訪れたくなってまいりましたと、
うん、
でしょうね。あの人がのトンネル道歩いてはったらごつ興奮しちゃうと思いますよあるいはもうその関浦連絡船でね、
あ、
てっぺは港湾丸っていう船知りませんね。
あ、わかんないですね。
もうね、僕ら子供の時に港湾丸言うたらね、大陸とか半島から引き上げてくる人がね、
あ、
舞鶴へ着くんですよ、
はいはい、
でその時に港湾というあの港というのは興奮の港にね、うん、安いとか、これは港湾令という、はい、中国大陸の山の名前なんですけどね、
はいはいはい、
で関浦連絡船っていうのは前も言ったようにですね、いろいろと半島とか大陸の地名を取った名前の船が多かったんです。
うん、
その中で港湾丸っていうのがあったんですけど、これがその関浦連絡船の生き残りの船やったんですよね。でそれで、まあ、関浦連絡船では非常に高級なタイプで、
うん、
冷房がついてるってあんまりなかったんですが、高級タイプの船やってですね、
すごいですね。
金龍丸高級タイプやったんですけどね、
はい、
で金龍丸の方はですね、いわゆるアメリカの潜水艦にやられて、
うん、
600年ぐらいの人は死んでるんです、乗客が。金龍丸はね、
はい、
港湾丸の方は機雷に触れてるんですよ。まあ言うたように2000発の機雷が
海峡に海に浮かんでる地雷みたいな、
ね、そうそう、そう、それに触れてですね、それで現役を引退してたところが廃線になって、
うんうんうん、
大陸からの引き上げの船が必要ということで、もっぺん再整備してですね、引き上げ船として今度はものすごい歌謡曲にも出てくるようなね、まあ本当にすごい ドラマチックなことが舞鶴でやったんですよね、
うん、
その船のことをまあ思い出したりするんですけども、まあ、
うん、
まあいろいろなことがあるものは下関ですよね、で、うん、ぜひ行きたいですねと書いてありますね、こうやっていろいろ想像したり調べ物をしたりしていたら時間が経つのを忘れます。そのせいで夜更かしをしてしまって早起きができずに、トイレ争奪戦に至るのが困ったことではありました。
なるほど、港湾丸からトイレに行ったわけですね。
そうですね、まあ、港湾丸から僕は言うたんですけどね、
はい
はい、うん、いろんなやっぱりあの人を頭の中で想像しながら歴史感じるのが好きな方ですから。
そうですね、
それはともかくまた馬場さんといろいろ雑談ができればいいと思っておりますと、
うん、
お誘いいただいておりますね、
はい、
それでは今日も収録も頑張ってくださいということで、田部先生のお便りはこれでおしまいであります。はい、今閉じました。
表紙儀みたいなのですね、カカンって感じでね、
はい、いい、これ電話機ですよ、
はい、豊中市の田中さんです。
待ってました、はい、
いつもありがとうございます。
はい、ありがとう。
山陽道のルートというタイトルです。
あ、そうですか、はい、ありがとう。長寿さんの提案でしたから、はい、
そうですね、
はい、
長寿、じゃあ文君も落ち着いてね、落ち着いて大丈夫、はい、ゆっくりしていいかな、
はいはい、
長寿山陽道ブラブラ、いよいよ歩き始めましたね。
はい、
歴史に関するお話が多く、当時の放送よりも深く掘り下げてお話しされているのですごく面白いです。
うわー、嬉しいですね、ありがとうございます。
それにしてもかな、
うん、
はい、それにしてもバンバさんの記憶力の良さには感心いたします。いくら取材、うん、ノートと写真があるとはいえ、30年近く前のことをこれだけ詳細に語れるのはすごいの一言です。
あ、ありがとうございます、はい、
ただ1日目の工程の半分しか進まなかったのでこのペースだと京都に着くには何年か先に なりそうですね。
あ、まあそれが心配ですよね。そうですね。もうそのもう、まあ、テッペが急かしてくれてますから
ね。分かってるちょっとあることなんですけど、やっぱり時間かかりますよね。
はい、ぼちぼちまあ楽しみましょうや。
実際に多分歩いた方が早いんでしょうね、おそらくね、こういうのってね。まあ嫌味じゃないですよ、別にこれは真実ですから。
いやいや、その通りです。
はい。はい、ところで質問したいことは2つあります。
ああ、やらかちゃん、はい。
はい、2つね。
はい、1。
容器でくださいよ。はい。山陽道ボラボラの重要な儀式であった出発のファイトと到着の万歳に触れられていませんでしたが、
なるほど、
もしかして下関を出た頃はファイトと万歳はまだ行われていなかったのでしょうか。
そうでしたね。
そうだとしたら、どのあたりを歩いている時に始まったのでしょうか。
なるほど、ね。
そんなん言ってたん？
言ってました。
あ、そうなんですか。
もうこれ一つのも形式になったんですよね。
結構あの、そんなね、思いつきでやりますからね、みんな。
そうです。
だから、
思いつきでやって、
で、思いつきで終わるっていう。
まあ、これ、最後まで続いたんですけども、その思いつきを、まあ、聴取者の方が、まあ、田中さんのように支持してくれはったということもあってですね。
やってなかったんかもしれない。
まだやってませんね。どっかでこれ、どっちかが最初なんですよ。万歳が最初やったか、ファイトが最初やったか知りませんけどね。まあ、それ、ノートも多分控えてると思いますので、いっぺん、精査しまして、
そうですね、
国会ないんですけど、
はいはい、
慎んでお答えいたします。
記憶に今はないみたいです。
今はちょっとないです。やったことは覚えてますけど、
もしかしたら思い出すかもしれない、
はい、思い出した時でご勘弁ください。
もう一つです、
はい、
もう一つは万馬さんが当時歩かれたルートを再現してみたいのですが、もちろん下関にはなかなか行けません。しかし今はストリートビューという便利なものがあります。ストリートビューで旧山陽道のルートをたどってみたいので、正確なルートを表した地図をネットで探してみました。
あ、そうですか。それはすごい。
京都に近い場所は旧街道のルートがたくさんのサイトで紹介されているのですが、下関まで歩く人は少ないせいか、ざっと探してみたところ、一つのサイトしか見つからなかったのです。
それでもサイトがあるんですね。
はい、
はい、
メールに添付した写真がそこに出ていたルート地図のスクリーンショットですが、このルートと万馬さんが実際に歩かれたルートは合っているでしょうか。お手数ですが一度確認してみてください、
はい、
サイトの URL も貼り付けておきますと。
ありがとうございます、はいはい、
このルートでは神山八幡宮を通っていないので、おそらく万馬さんが歩かれたルートとは違うような気がしますが、どうでしょうか。
どこから出発しはったんですかね、その方はね。
でね、これがその、スクリーンショットなんですけど、
はい、
ちょっと待ってくださいね。こんな感じですね。ちょっとこれ拡大してみましたけど。
大きに大きに。
はい。これが、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
あ、観音崎でから出てますね。
はい。
こっから入ってはるんですね。
そうそう。で、あの1号、8号線かな、これ9号線か、
うん、9号
国道9号線の横をずっとちょっと外れたところを歩かれて、
でこれ今日その前に行ったんですよね。
はい。でこれがその下関のあの海峡館かな、
はいはいはい、はい、
水族館ね、
水族館、
まあ、そのかなりこう陸地の方向を歩いて、
はいはいはいはい、
で赤間神宮のところ行って、
はいはいはいはい、
ってな感じなので、
あ、なるほど、
多分そのあれ、亀岡八幡宮。
はい。
ない
で、そうです、そうです。
亀岡八幡
宮。亀岡、亀の丘です。
でしたっけ、はい、なんか、それが多分、この、海峡館のこの辺りだと思うんですけど、この辺り。まあ、一応通ってはるみたいな感じなんですけど、なんか、どうなんやろね。これちょっと、だいぶこのルートは、あれですよね、この9号線から外れてるんで、特にこの下関市役所の辺りは、だいぶ離れてるから、多分、これは違いますね。はいはい、文雄君は本当に、
そうですね。
この9号線沿いを、
割と、
ずっとこう行ったって感じですよね。
そうでしたね。
だから、ちょっと田中さん、ちょっと違うんですけど、ただ、赤間神宮過ぎた辺りからは、9号線沿いにずっとあの、壇ノ浦の方まで行ってるんで、ここは多分一緒やと思いますわ。
ああ、なるほどね。
うん、だから結局この、あの、唐戸市場ぐらいから、赤間神宮までのルートが、ちょっとその、文雄君は9号線沿いを歩いたんですけど、この地図の方は、9号線よりもっとこう山側を歩かれてるみたいですね。
そうですね。
うん、
まあ、あの、この辺りがね、まあ一番問題なんですよ。正確なことを言うと。うん、
そうですね。
うんうん。というのは、それで僕らも歩く前に、例の、あの、ステーションホテルの、
はいはい。
ね、飯くた
あとか、まあ、専門家の方にね、うん、あのいろいろ教えてもらって。
終わったんですよね。
はい。で、一応それで、まあ、ここからスタートかなみたいなことも。 うん、教えてもらったんですけど、それでもやっぱり分かんなかった部分はあるんでしょうね。
あの人もその赤間神宮までは、うん、ほぼ分かってない言ってました。
あー、なるほどね、
うん、もうとにかく埋め立てがあったり、
はいはいはいはい、
でまあ、 あの爆撃も受けてますし、
うん、
で割とまあ大阪もそうですけども、こういう史跡とか残そうというよりも発展タイプの街なんですよね。だからもういてまえという格好でですね、
ちょっとここの場所にあるやつをここ開発するから、うん、どっか移動させるとか、うん、そういうことも
割と
平気でやりますからね、まあ、大阪は、
うん、いやそれ以上に下関もやってるんです。
うん、
まあ西の名にはと言われてる、そういうとこもあったかもわからない
けどね。まあまあまあそうですね、
うん、まあ割と舞台みたいなとこ街やからね、まあ、
だから、うん、その道が分かってないと、
分かってない、
まあ、その中で田中さんはこのサイトを見つけて、
うん、
僕らにそのサイト
今嬉しいですね、
そこは赤い、あの、サイトに書かれてるルートは赤でね、表示してくれてるんで、それを見ながら、うん、あ、で、これ2枚目が、
うん、
その、日の山公園から、さらに先のその、調布まで行ったところだと思うんですけど、これはまあ、なんかこんなルートやったの、確か。これが9号線で、
すみれ保育園乗ってますもんね。
そう、で、9号線の横の、この県道316かなんかわかんないけど、
は
い、
そうです、ね。
そこをずっと行ってるんですよ、
そうです、ね。
多分これは合ってるんちゃうかな。うん、
これはね、多分合ってると思いますね。
うん、で、多分この辺りが調布やと思うんですよね。これ街があるんで。
書いてませんね、そこね。
まあまあまあ、それ書いてないと、これそんなにしっかりした地図じゃない。
いやいや、わかるわかる。
拡大地図だからね。
そうですね、うん。調布やとすればね、鉄道線路があるはずなんですよ。
まあまあ、この地図じゃちょっと分かんないですね。どれが鉄道線路なんかっていうのは。
山陽線は、山陽線がね、ぐーっと回ってるんですよ。
山陽新幹線か、これ。
いや、いや、そうか、そう、山
陽これ新幹線ですね。
はいはいはい、はい。
これ新幹線です。
はい、ちょっとこの地図、荒いな、まあ、しゃあない。
いや、荒いそれはしょうがないじゃないですか。スクリーンショットやし、
ね。はいはいはい、はい、うん。もうちょっと上できますか。
いや、これもう、これスクリーンショットなんで、これ以上動かせないですね。はい、
はいはい。
ただ、このサイト行ったら分かんのかな、田中さんのこのサイト行ったら。
ほんまやね。
うん
うん、
まあなかなかそこまで文雄くんが覚えてるかどうかっていうのも微妙なところですね、
うんうんうん、
言うても3
当時はね、とにかくもう歩き出しはもうほとんどなんかもう娯楽移動か、うんうん、まあやったろかという気分で行ったもんやからね。そ
う
そ
う、だからあんまりこう正確に行くっていう感じじゃないんですよね、うんうんうん、街道歩きって結局それすると、ね、なんていうか行けなくなるんですよね。
一番正確な、うん、山陽道自身がね、一番最初言うたように、
うん、
もうすでにですね、もうあの奈良県にもう大和朝廷があった頃からあるんですよ。
うん、
でこれとまたいわゆる鎌倉時代の山陽道とかね、
うん、
あるいは江戸時代の山陽道、同じ山陽道でも違うんですよね。
そ
う
そ
う、
難しいですね。
でそれをどこで江戸の山陽道を歩くのか、
そうそうそうそう、
鎌倉を行くのか、あるいはもう昔々の一番直線道路のね、
うん、
今で言うてみたらまあいわば中国縦貫道路とか、山陽自動車道に近いようなところを行くのかということは、
まあ、いろんな古代の道がね、うん、ほんまに時代を経て、
うん、
あの西国街道もそうなんですよ。あれも全然ちゃいますし、
うん、
で西国街道もこの山陽道を含めて西国街道という言い方もあるし、
はいはい、
人によってはもう神戸ぐらいからね、うん、あっちの京都ぐらいまで西国街道っていう人もいるんで、
天崎とかね、
あ、本当難しいんですよ。僕も実際歩いたことあるんでわかるんですけど、うん、まあ田中さんもそれはご存知だと思いますけど、
そうそうそう、
どこやねんみたいな、
うん、だから一部はね、あります、確かにあるようなところやけども、うん、一部は違うという。
そうですね、このあたり、これがその詳細ですね。
ああ、そう、詳細出ました。
はい。はい。神山八幡宮よりもだいぶ裏の方行ってますね。
ああ、ね。
裏というか北側を。
そうですね。
文雄くんは、あの、もう
南、神山八幡宮
の前です、はい。南側をずっと行ってました、文雄くん。
これもっと古い時代の山陽道でしょ
うね。そうですね。で、この、本陣伊藤亭か。
あ、伊藤亭、はい、行きました。
あのあたりで。
シーボルトが通って
た。まあまあ、あのあたりで、あの9号線に入って、
うん、
で9号線をずっと赤間神宮の前通って、
うん、
で壇ノ浦も通って、
はい、
で、あの高速道路の下くぐって、
はいはいはい、
で、ここの、平家茶屋のところで、
はい、
ちょっと9号線から離れて、
はいはいはい、
山側の道に行くっていう、だからこれが日の山 の、 あの裾野をこう歩いてるコースですね。でずっとこれ日の山ね、日の山の裾野な、これ裾野な、まあ元々は多分この裾野で海やってんけど、はい、今は埋め立ててかなり南の方まで、ね、9号線がありますけど、でこれずっと住宅地の中行って、
はいはい、
でまた北に北上すると、
はい、
だからでこれまた調布やな、この辺りが調布や
な、ね、なるほど、わかるわかる、うん、はい、まあこれは追ってますね、
そうですね、はいはい、はい、
うん、
まあまあてな感じ。ちょっとこれ全部言ってたら時間もないんで。
そうですね。はい。すごい地図ですね。
うん、これ面白いですね。これだから Google の地図に、その、まあ個人の方かな、その、 当てはめていって、はい、ここが山陽道、旧の山陽道の道ですよっていうのを、ちゃんと自分でこう歩きながら、
すごい業績です
ね。そうですね、赤い字で示していったっていう、赤い線で示していったっていうね。
そうでしょうね。
はい、でこの方、最終的には、
どこまでお行きになったんかな。
これどこだろう、これ。
なんか郵便局とか言ってましたね。
はい、小月、小月。
小月ちゅうから、ちょっとそれ読み方も覚
えて。山陽本線の電車の駅で小さい月とかいうところ、まあ、からかまでか分かんないですけど、行かれてます ね,
ね。
はい、下関から。
割と地元の方で、
そうですね。
調査するために歩かれたんでしょうね。
まあ、多分距離で言うと、15、6キロぐらいかなっていう、なんとなく僕の見立てではそんな感じは。
僕が2回歩いたぐらいの分でしょうね、多分ね。
はいはいはい、はい、そうでしょうね。はい、はい、まあ、
手の。2回よりも短いかも分かりますね。
はい、地図をいただきまして、ありがとうございます。まあ、ちょっと一部一緒、一部違うっていう風ぐらいしか言えないです、今のラジオのこの状況では。
そうですね。うん、もっととね、詳しく記録しといたらよかったんですけど、
なんせ、まあ、いやけどそんなん記録しとったら仕事できないですよ。
まあまあまあまあ、そうですね。う
ん、これ、ね、学者でもないんじゃない
ですか。なるほど、そうですね。まあ、そんなに言ったら、まあ、悪いんですけど、旦那さんももう少しね、緩い目で見ていただいて、楽しんでもらうように待ってもらうとかいうかもわかりませんね。その、細かいやつかとかどうやとか言われるとちょっと困りますね。
そうです。まあけど、
覚えてません。
このね、質問は面白い
で。面白い。
またよかったなんか。
いつもそういうことは、道歩いていつも感じるんですよね。
実際歩いたらわかりません、ほんまにね、もうちょっとちゃんとやっといてくれよと思う時もありますし、うん、
またこれをねピチッとやってるエリアもあれば、
そうそう、
割と発展しているところというのは割とそういうことよりも前へ進むんですよ。当然のことですよ。それはね、
そうですね、
舞台の上をいろいろな出し物がある時も舞台の上って作り変えますもんね。
まあ、最後回と実際に僕自転車とか歩いて思ったのは、うん、京都のね、向こうとか長岡京のあたりは比較的しっかり最後回と残ってるんですけど、茨城もまあ残ってたかな、箕面がね、結構適当っていうのも、稲市をあれ新しくしたじゃないですか、箕面って国道の。あの時にね、多分旧の西国街道むちゃくちゃにされたんですよね。特に茅野のあたりとか、結構もうないです。
もう、軍事的なもんとか、
そうそうそう。
飛行場ができたりするとね。
そうそう。あと、造成で田んぼ作ったりとかね、その、要するに、まあ、その地域のお米作るために田んぼ作ったりとかしてて、またその田んぼを潰して住宅地にしたりとかしたらもうダメですね。もうわかんないですよ。
ねまあ、それもさよで意識しながら僕も歩いてますんで、
はい、
田中さんのご期待に沿うように
していきた
いと思います。
はい、また
田中さん。いいご指摘でした。
はい、よかったらちょっとご質問
そこまでね、突っ込むと面白いですね。
面白いです、面白いです。
まあ、僕も突っ込むべきでしょう。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
まあまあ、できるだけちょっとね、
はい、
まあ、ゴール近づきたいと思います。
ほんまやね。
生きてるうちに。
生きてる。まあ、ほんまその通りやね、もう、生涯をかけたになりそうですね、これになるとね。
はい、
はい、はい。
オフィス井口さんです。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
先週のメールの続きです。
はい。
今回はミスなでしこ、
あ、
日本、
はい、
2020の着物審査と表彰式です。
はいはい、
これちなみになでしこっていうのは、
はい、
なんですか、女性のことですか、花の名前ですか、
花でしょう、
花なんですね、なでしこ、
まあ、女性を形容したりするときに使われますわね。
なるほどなるほど。
ちょっとなよなよとした、
ああ、まあ、古いタイプの女性
って感じです、ね。まあ、そう言うたらそうかもか
な。そういうことですね、おそらくね。
まあ、いわゆる、ちょっと今の方とはちょっと違うかもわかりませんね。
ミスなでしこ日本2020の着物審査と表彰式。
あ、まあ、この着物審査見てますと、そういうなでしこが似合いますね。そうですね。今の女性ですよ、この人らもさ、やけど、やってやることは割とね、昔伝統というか、ちょっと古いという感じじゃないですか。
です
ね、はい、
うん。まあ、僕ら動画を見させてもらったので、樋口さん、ありがとうございます。
もう、豪華絢爛で目を奪われますね。
はい。着物審査の写真と動画ですと、水着審査の時と異なり、47都道府県の代表者が着物姿で PR をします。
すごいですね。
水着審査の時は水着やったと思うんですけど、着物審査の時はまあ当然着物で、
まあもともとこれが、ね、
そうです、
うん、
あ、こんなんです、ちょっと、
はいはいはい、はい、いや、先ほど見ました、またまたアップでありがとうございます、
はいはい、写真ですね、これはね、
すごいですね。もうこうなりますとみんながエア俳優さんで見えますね。
そうですね、
本当に
綺麗な晴れ着の色もいろいろ、赤とか紫とか、
やっぱ京都ですね、こういうことができる、は
い、この色もすごいね、なんかちょっと薄い黄色みたいな
中に、すごいですよ、
あの花びらが菊の花みたいなのがいっぱいこうあしらってるっていうね、
こんなことができる、やっぱり千年の都ですね京都
ね、あのマイクの持ち方もなんか 手を三角形にして、
なるほど。
なんか持ってんのかな、ドラえもんみたいな持ち方してますけどね。
なるほど。
これすぐマイク落ちてまうやろと思うんですけど。
まあね、
うん。まあこれもいろいろあるんでしょうね、なんか持ち方とかね。
まあそういう、プロデューサーみたいな人いたんちゃいますか、指導する人が。
もっとがっちり持てや思いますけどね。
はい、握ったらいかんのでしょう。
握った
ら
あかんですね、
はい。ちょっとこう、親指と人差し指で挟むような感じでね。はいはい、ちょっと小そばいですね。
そうですね、はい。次は表彰式の写真と動画です。ベスト8特別賞ベスト3の、動画もあるので見てくださいと。
はい。
はい、これがその、これですね、表彰式。まあ、この方がその、かなりこう、まあ、この中で、
上位の、
みたいですね。
ああ、なんかかけてもらってるのはタスキを。
そうですね。
なんか選挙の候補者みたいです、あのタスキが。
確かに。で、大きな花束をいただいて。
ああ、すごいですね。
で、手にはなんか紙袋ね。まあ、いろいろ商品とかが入ってるのかもしれないですけど。
欲しいね。
はい。
欲しい歌いかん、そんなもん。
僕らはもらえないです
よ
ね。
もちろん分かってます。
僕ら出れないんで。
いや、まあ、もちろん出ても。
分かんないですよ。いやいや。それは分かんない。世の中何があるか分かんないですけど。
まあまあね、このコロナ騒ぎで、ね、80以上のおっさんのコンテストとかね、やってほしいですね。
いいですね。はいはい、また半数以上がね、感染したりしてね。
そうですね。もうその場でバタッと倒れるおじいもおったりしてて。まあ、言わないこと言うたらいかんないけど。
はい、はいはい。ミスなでしこ日本を一通り見て。
はい。
私のボラボラネタを考えるとき、これ、樋口さんのボラボラネタを考えるときに、ミス何々とか、観光大使とか、都道府県の女性の代表者が、SNS などで PR しているのを参考にしていることに、改めて気づきました。樋口さん自身がそういう SNS とかの、そのミスなんとかとか、観光大使とかっていう、
うん、
そういうなんか情報をね、
うん、
こう見ながら、
うん、
なんか自分がそのボラボラネタを探してるんじゃないかって、まあ多分そういうことやと思うんですけどね。今後も旅のネタの参考にしたいと思いますと。まあ自分で自分を分析すると、そういうことが分かったと。
で、やっぱり旅の一つの目的はミス目的やっていうこともありますもんね。
そういうことです。そういうことです、
ね。樋口さんはね、やっぱり、いわゆる機関車とか列車の硬い世界もあるけども。
まあ、それとあと観光大使やから、なんかそういう何々県の、何々村の観光大使、これ必ずしも女性とは限らないですし、
うんです
ね、男性も多分いてると思うし、もしかしたら、猫とかね、犬の場合もありますし。
鉄道なんか猫が多いですよね。
そうそうそう。
誰か知らんけど。
そうそう。はい、だからまあ、必ずしも女性ってわけじゃないけど、ただやっぱり女性が圧倒的に多いかなという。
それはまあやっぱりそうです。憧れという意味ではね。
はい。観光大使は女性の方が花があっていいですね。言うてますね。
まあはっきりおっしゃいましたね。
JOBBB も改善を務めましょう。
はいはい。
まあ女性を入れろと。
あ、なるほど。
はい。今週のほど楽しみにしてます。
はい。
ありがとうございます。
まあ、ね、小学生はおりますけど、ちょっと小さすぎるからね、あれはまだ。女性っていうふうには。
あんなもんね、小さすぎますね。
いやいや、そうですか。
はい。はい、あと、まあ、皆さんよかったら、樋口さんの YouTube チャンネル。
はい。
島風鉄道チャンネル。
はい。
見てあげてください。
ねえ、すごい、努力とお金かけて頑張ってます。
頑張ってますね。
はい。敬意を表しますね。
今回のミスなでしこ日本の動画も。
はい。
いくつか上がってます。
入るだけでも大変ですよ。
そうですね。
それをまた取る努力というのはね。はい、
ウェスティン宮古ホテル。
うわ
っていうところで、ね、昨年の12月に行われたと。
いわゆる蹴上げですわ。
そうですね。僕もたまに横通りますけど、
はい、はい
はい。2050人というね、ただいま登録者でございます。はい、よかったら皆さん、島風鉄道チャンネル応援してあげてください。
これから辻が綺麗です、あの
あ
たりは。
あ、そうですね。はい、京都といえばツツジかなと、
はい、
長岡京にもねツツジの綺麗な、
ね、ああそうですね、
ありますけどね、
うんうん、
はい、では次はですね、はい、高重克彦さんです。
勝彦さん、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中アドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、
お、ちょっと待ってくださいね。水曜日の朝、
お、
雨音だけではなく鳥のさえずりも聞こえてきます。
おお、
窓を開ければ満開の藤の花、
はい、
心穏やかに朝の一杯のコーヒーを楽しむ時間が貴重に感じます。
すごい贅沢ですね。
こういった風景だけを切り取れば世の中は平和に見えます。
はい、
でも、何があろうとも個々の人々が心穏やかに過ごせることが、大切だと思います。
はいはい、
コロナ禍でいろいろと世間が賑わっています。
はい、
会社が潰れて仕事を失う人、
ね、
経営がうまくいかなくなって店や会社を閉じられる人も方々もおられます。
そうですね。
少しでも世の中がまともな方向に進んでいることを願うばかりです。
はい、
生きている限りは人は楽しむためにこの世に生まれたと、私は考えています。
うん、
今ある中で最高の生き方、ベストを生きるということを日々アピールしています。
なるほど。
はい、さて話は変わります。
はい、どうぞ。
桜の花も散って今はツツジと 花水木の花をあちこちで見ることができます。
はい、
ここ大阪富田林のピンポンテラス、周辺でもそのような風景を見ると。
ねえ。
はい、これからは新緑の季節。朝の寒さがまだ残りますが、ランニングでも自転車で走っていても、日中はとても心地よい気候となりました。
なるほど。
やはり寒さがあると、いろんな動きも鈍り、何をするにも億劫になりがちです。
うん、
春というのは、何かを始めるには最適な季節。
うん、
特に私にとってはアウトドアを楽しむには最高な季節でもあります。自然のフィールドに足を踏み入れて自然と共にあることの幸せや喜びを、何度も、経験してきました、
うん、はいはい、
はい、特に国外での旅では砂漠や大平原など、日本ではあまり経験することのないような過酷なシチュエーションも、
うん、
もちろんあるわけですが、全ては地球が舞台、まだ見ぬ世界をいつ見れるのか、
うん、
今はコロナ禍でなかなか移動が難しいですが、心と体はいつでも旅に出られるように、セットレディゴー、これ位置について用意ドンっていうらしいですね。
あ、そういう意味ですか。はい。
はい、あ、そうかとか、走る時とかにね、要はなんか、セットレディゴーとかなんか言いますよね。
言うんですか。
はい。位置について用意ドンに備えておこうと思いますと。
はい。
はい、そういうお便りでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ツツジ。
ね、
花水木。
よう出ましたね。
いいですね。
嬉しいですね。
ね、やっぱり春なんかな、今ね。
うん、まあちょっと、残念ながら僕にはそういう気分にはちょっとなりにくいところもありますけども。
うん。
まあならなきませんね。
まあ、あかんことはないですけど、まあなってもええんちゃうかな、みたいな感じですね。
はい。
はい。高重さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんまた高重さん応援してあげてください。
ご両親を大事にしてください。
はい。えのこ。
えのこ、はい、わかりました。
えのこ島文化芸術創造センターさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
メールニュースでございます、
はい、
新しい年度が始まりました。えのこも2021年4月1日で開館9周年を迎え、
あ、そうなるか、
10年目に入りました。
はいはい、
これからの1年もよろしくお願いします。
はい、
新型コロナウイルスの影響は続き、大阪はまん延防止等重点措置、
うん、
言えましたね、
はい、
要請期間中のため、
うん、では分かりませんけども、
はいはい、開館時間を変更していますが、
あ、
感染対策を取りながら開館をしています。
はい、
また皆さん来てくださいと。
そうですね、
いうことで
行きたいですね。
はい、ございまして、はい、ただいまですね、えのこは開館時間を20時まで、夜中の8時までとさせていただいておりますと。
はい、
来館利用の際は気をつけてくださいと。
そうですね。はい、わかりました。
いうことでございまして、はい、またいろいろと展覧会もやってるみたいなんで、
ね、
はい、皆さんよかったら絵の子チェックしてあげてほしいなと思います。
真面目かつ面白い。
そうですね。
なかなか ないとこですよね、はい、ところですよね。
ちなみにただいまですね、うんうん、野原まりえさんというね、まあ、我々もちょっといろいろ一緒にさせていただいた、は
い
はい、まあ、方をですね、
お会いしたいですね。
はい、読んで、うん、また、企画展みたいなのもやってはるみたいなんで、
大阪のね、はい、まあ、誇る若手のアーティストですよね。
そうですね、
はい、
はい、またよかったら皆さん絵の子チェックしてあげてください、
はい、
よろしくお願いします。
野原さんによろしくお伝えください、
は
い、
インターネットでもホームページあるみたいなんで、
はい、
そちらで一回チェックしてね、
はい、
あ、こんなことやってはんねやとか ね、
あ、そうです
ね、まあ、お家でも楽しめると思います、
はい、
よろしくお願いします。
了解しました。
絵の子さん、ありがとうございました。
ありがとう、いつも気にかけていただきまして感謝しております。
はい、次はね、松井さんから、
はい、
はい、いろいろ、
いろいろありますか。
いただきましてです
ね。なんかだいぶ分量がありますね。
そうですね。
ボリュームが大きい
ですね。まずね、レターパックで、はい、はい、こんなんをいただき
ました。現金と違いましたよね。
現金は
ないですか。
ね、レターパックで現金を送れは全て詐欺ですと。
わかりました。
はい。
それ
詐欺なんで。
いらんこと言う、
はい。レターパックでは現金を送らん方がええと。
ダジャレで言うたんです
か。そうですね。はい。はい、まずですね、
はい、
これはなんか、てっぺいくん、あげますというね、松井さんから
支給品ですか、
はい、
いわゆる、
提供ではなく支給の方ですね、
はいはい、
ひまわりの種、ひまわりの種をいただきました。
台湾なんかでようみんなかじってましたけどね、僕、
はい、これ何なんでしょうかね。ひまわりの種加工品というね、うん、
はい、
食用ひまわりの種は海外では多くの人に親しまれています、
はい、
5種類の香辛料と塩味のバランスがよく、しっかりと味付けしているので、おつまみにもぴったりというね。
そうですか。
はい。ひまわりの種、本格 中華味。
あ、
はい、これを支給いただきました。結構、あの、ドシンとしたね。
重いですか。はい。レターパックだけ
でも、ね、
メガネが割れますが。
はいはい、ちなみに、輸入者神戸物産ということで、いわゆる業務スーパーですね。
ああ、業産、業数。
はい、業数。で、原産国は中国ということで、だから中国語書いて
る
のかな、
これ。なるほど。うん、台湾ではよういただきましたね。は
い、いただきました。はい、あとは、聖徳太子1400年、御恩期大法会。
ああ、なるほど。
はい。英福寺。
英福寺。
英福寺。はい。河内長。
大使長ですとかね。
はい。うん、あ、大使長ですね、はい。はい。で、なんかあるらしいです。
はい。わ、はい、かりました。
はい。で、あとは、広報松原。
そうですか。
はい。松原の方じゃないといただけないね。
ね。
まあ、松原好きにはたまらない。
ええ、そうです、
ね。広報松原。これ多分表紙は、
元気な着物姿。
これさっきのあのミスじゃないですよ、これは。
あ、そうです。
ミスではないんですけど、はい、多分、
成人式かな。
そうです ね。成人式の晴れ着の、はい、女性たちが表紙に、はい、松井さんもやっぱり好きなんですね、これね。
ああ、そうかそうか。
はい、あ、そうか、関係ない、これは関係ないか。うん、はい、で、また広報松原ですね、
はい、
新型コロナウイルスワクチン接種、65歳以上の人にクーポン券を配布しますということで、
はいはいはい、
クーポン券の見本が表紙に印刷されていると。
面白いですね。
2月号は晴れ着の女性。
で、
3月号はクーポンの見本。さすが
並べてみると。
はい、これね、これ、
さすが。現在の大阪の様子が。
そうですね。
わかりますね。
まあ、松原って感じですけどね。
はいはい、はい、松原ありがとうございます。
松原ありがとうございます。
大阪府下の市町村ですよね。
そうですね。はい、あとはなぜか ETC2.0 の広告という、ね、これちょっとよくわかんないですね。なんでこれが入れてるのか。
いや、深い意味があるんやと思いますけどね。
まあ、なんかわかんないですね。
取りにくいです。
は
い
は
い、
あとは、私の毎日と、
はい、
はい、
毎日新聞社さん、
ね、あとまたあの広報松原の今度は4月号ということで、
また表紙が変わってますね。
表紙はね、なんかゆるキャラがね、注射器持って、
あ、
新型コロナワクチン接種開始しますというね。
もう
これもしかしたら松原氏のキャラクターかもしれない、ね、
もうわかりませんね、可愛い子ですね、
はいはいはい、まあまあ こんな表紙もあると。
松原大 PR です、
ね、そうですね。で、あとはこれ以前もね、松井さんからちょっと送ってもらったんですけど、
はい、
読売新聞のこれは、これ何絵って読むか、学絵って読むか、額絵って読むか、これ。
ああ、何やろ。
まあ分かんないです。読めない。振り仮名打っとけっていう話ですけど、日本名勝紀行、広重の、第2週、波、そして第3週、桜ですね。
ああ、読売さんもやってはんねんね、それね。
そうですね。まあ、ちょっと見てみましょうか、
はい、桜、ね。封筒がすごい豪華な封筒ですね。
はいはい。あ、こういうのはね、なんか多分毎月送ってくれるんかな。
ああ、すごいですね。
はい。まあ、版画を印刷した。
うんうんうん。
A4、B4 ぐらいかな。結構大きいサイズの。
ああ、ちょっと拝見します。はい、ありがとう。おお、紙もちょっとなんか凝った紙使ってありますね。
これ、大熊って書いてるから、もしかしたらあの、九州の方かな。これ、この山が。これ、桜島とかあんなんかな。
あ、そうやね。桜島やね。はい。ああ、すごいね。
馬感がありません。
あ、馬感ちゃんと乗ってますか。
はい。馬の、馬という字のあの、艦隊っていうかな。戦艦の艦ですね。バカンとかね。
ああ、ちょっと。
うん。タウラとか。多分これ湾の名前でしょうね。バカン湾とかタウラ湾とか。
そうです
か。はい。そっちの絵は何やろうね。
これも大きな橋があるんですけどね。
これなんだ、山なんとかって書いてるな。ちょっとわかんないですね。
こういう感じが出てくると困るんですよね。うん、
あ、これやっぱ桜島ですね。桜島って書いてます
わ、うん。それはわかるわ。
はい、大熊。
形からね。
はい、裏に書いてますわ。
あ、そうですか。
はい。
まあまあ、あ、新聞社さんちゃんとやってくれて
るんだよね。そうですね。
まあこれ山城嵐山とか渡月橋ですって。
ああ、それ渡月橋ですか。
これはちょっと想像できへんかったですね。
そうですね、京都ですね。はい、まあそんな感じで、なんか毎月かな、多分その広重さんの書かれたとか作られたその版画のプリントを送ってくれるみたいですね。
額絵と書いてますよね。
そうそう、
額縁に入れる絵ということで、
これを、まあ、額
縁に入れといたら、
はい、
まあ部屋の中がちょっとこうね、どういうのか、うん、あの江戸風というかインテリ風というかそんなになる、ね、ということかもわかりませんね。
さすが読売新聞というか、
はい、まあえらいすみません、
はい、これありがとうございます。
松井さんね、
まあ、別に僕らが頼んだわけじゃなくて松井さんが好意で送ってくれてるもんなんで、
はい、それはその通りですね、
以上です、
はい、いつもどうもありがとうございます、はい、お世話になっております、まあ、
というわけで、
はい、
今週のJOBBB 以上をもちまして、
はい、
全てのプログラムを終了しました、はい、お便りコーナーも、皆さんお便りありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、またあのねいつもの方もで、まだ我々に送ったことない方もね、
そうですね、
はい、全員の方のお便り待っておりますので、はい、ホームページの右上の方にあの問い合わせっていうあのメニューがありますが、
はい、
まあ、そっちからお便りよろしくお願いします。
お願いします。
はい、 いやもうこの辺りでいいですかね。文雄君特にないですか、
うん、いや、もう僕もそんなんで、もうちょっとないというのも忙しいもんでね。
あ、そうですね。はい、ちょっとこれからまたいろいろやりましょう。
はい。
はい。というわけで JOBBB691 は私、鉄平と。
はい。バンバ文雄。
そして、リスナーの皆さんでお送りしました。
はい。
我々ね、ラジオ以外もいろいろ情報発信しておりますので。
はい。
YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、そして文雄君の。
はい。
FM 千里でございま す、ね、
はい、
今週は4月の18日、はい、17日ですね、
17ですね、
17日の土曜日朝の10時から、はい、FM 千里の方で2時間
やってます、
生放送します、はい、今週は何かこうネタ、
今週はですね、はい、先ほど出ましたようにちょっと難しい、英語風の言葉についてのですね話を紹介に載ってます。10時台は
それ多分そうか、俺らの多分スタジオ外での喋りなんで、このラジオでは多分喋ってないと思うんですね。
言ってません、言ってません。はいはい、はい。
ディスマさん分からないの、先ほどって言って。
先ほど言ったん
ですか、今先ほど言いました
けど。あ、そうか。まあ、はい、ちょっと僕入れますね。
はい。
それでも11時台についてはですね、はい、やっぱり昭和100名水を今やってます。はい、これも長熟シリーズみたいなもんですけどね。はい、今回は井手の山湧水というね、これ宮崎県なんですよね。
お、
宮崎県にすごい湧水があるんですわ。
あ、そうなんですか。
はい。これ皆さんご案内します。なかなか面白いね、生活密着タイプ。
宮城じゃなくて宮崎ですね。
宮崎です、ね。いわゆるその南国ですよ。
九州のね、うん、宮崎ですよね。
僕ら年代の
方は霧島とかある
あ、ね、そうですね。高校の修学旅行に行ってですね、宮崎交通というバス会社さんのバスガイドさんに憧れたところです。
あ、そうなんですね。
美人ばっかりが乗ってはったんですよね。
あ、それこそミスじゃないですかね。
ミス宮崎、はい、宮崎交通万歳。まあ、その井手の山湧水、出るという字、能とか言って山と書くんですけどね、素晴らしい水が出ておりますね。
相撲取りの名前みたいですけどね。
ほんまやね。
いそうな。
井手の山はね。
いそうな感じね。わかんないですけど。
うん、
まあ、そこのお水。
うん、
だから元気が出そうな。
ええ、まあ元気も出ますし、いろんな面白い話が出てきますね。
わかりました。
こうご期待でございます、
はい。4月17日土曜日、朝の10時から昼の12時まで。
しっかりした放送します。
インターネット、FM 千里。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
あとですね、まあ YouTube の宣伝なんですけど、
はい、
バンチャンネル、バンメシチャンネル、鉄の細道、スイスのあり方。うん、まあ、それぞれ、
はい、
ちょっとずつ更新しながら。
鉄の方はね、
そうですね、
先ほど お便りいただきました、
タブさんとね、
二人
でやっておりまして、ちょっとなかなかね、取材に行けなくてね、ちょっと、まあ、今週もしかしたら更新動画できないかなっていう感じなんですけど、うん、まあ、それでも、ちょっとずつ登録者の方も増えていただいて、今354人ということになっておりまして、うん、まあ、まだまだどんどん登録者の方お待ちしておりますので、
でね、
ぜひよろしくお願いします。視聴回数とか再生数もね、前月に比べたらやっぱ増えてるんで、まあ、徐々にやっぱりこの鉄道需要も高まってるかなというような感じもしておりますね。まあ、大手
もやってますしね、
どんどんどんどんね。そうですね。はい、あと、バンチャンネルと、まあ、バンメシチャンネルは、まあ、比較的好調というか、うん、まあ、これは本当は通常営業といった感じで、まあ、特にバンチャンネルの方がね、
うん、
料理動画が、ようやくなんか1000回2000回普通に超えるような状況になってきてるんで、まあ今週のね、木の芽味噌がどれくらいの再生数稼ぐかわからないですけど、まあ徐々にやっぱりこの簡単で美味しくて安いっていうね、コンセプトがちょっとみんなに受け入れられてる時期かなというような感じもいたします。
緊張緩めて頑張りましょう。
まあまあそうですね。まああんまり頑張ってないですけど、あとはスイスのやり方ね、まあこちらもちょっとずつですが、いろいろ動画出しておりますので、ぜひ皆さん各チャンネルね、ぜひ見てほしいなと、そしてチャンネル登録とかね、やってほしいなと思います。そうですね。
よろしくお願いいたします。
はい。じゃあね、次週が、
うん、
4月の22とね、422ということで、JOBBB692、
うん、
また1週間、まあ、ちょっと動きの制限のかかった中ですけど、何か皆さんが楽しんでいただけるようなね、ネタを集めてまいりますので、
深掘りしてまし、
はい、皆さんも一週間ちょっとね、うん、なんか思んないこともあると思いますけど、
そうですよ、
まあ、よかったらその時はね、JOBBB を聞いてちょっと元気になってほしいなと、
はい、
まあ、我々もそんなラジオをね、配信心がけたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、はい、それでは皆さん、さよなら。
はい、バイバーイ。